JOBBB、JOBBB441 回目でございます。はい、ジャパン、日本国でございますけれども、大阪府は、千里中央にございます、万場文雄の自宅、6畳の部屋にしつらえましたスタジオから、世界中に向かいまして、大阪テイストの面白い放送をお送りいたしております。本日は441回目でございます。聴取者の皆様の温かいご支援によりまして、1回も休まずに週1回の更新を続けてまいりました。今後ともよろしくお願いいたします。本日の放送は約3時間30分の長きにわたります。そういうことでございまして、最初から聞いていただいても結構でございますが、中にはお忙しい方とかいろいろの事情で途中から自分の興味のあるとこから聞くという方もおられると思います。それもよしでございます。そんなんで、当JOBBB 局といたしましては、最初に本日の目次を簡単にご紹介申し上げます。はい、いきます。一番目は、週刊 JOBBB ニュースの109号でございます。JOBBB ラジオを作っております、バンバ一家の、各々の動きなどをお知らせいたしております。そして二番目が、よっちゃんのお料理コーナーでございます。よっちゃんと私、バンバ文雄の嫁さんでございまして、よっちゃんバンバ一家の健康の源、食を担当してくれております。自分とこの家で、食べてるものを中心に、まあ、和食のテイストが多いんですけど、今回はちょっと中華風でございますが、美味しい料理を皆さんがまたにもお召し上がっていただきたいということで、レシピを詳細に紹介しております。ホイコーローでございます。ホイコーローでございます。よっちゃんのお料理コーナーが2番目。そして3番目が、タブ鉄大学廃線学科旧北陸線木之本今城の4回目でございます。敦賀港北陸トンネル、鹿島狩トンネルということでございまして、鉄道博士であります、タブ鉄様に来ていただきましての、ゲストの放送でございます。大人気でございます。で4番が、YouTube、ハッピーアワー、ボラボラでございます。次男の、鉄平のレポートでございまして、YouTuber の集まりがあったということで、YouTuber ってどんなんやと、まあ、どんな人がやってはるやろな、というようなことがわかるような放送になっております。そして、5番目は、リスナーさんからのお便り紹介でございます。リスナーさんのお便り、レポートで、この番組は成り立っている部分もたくさんあります。今回も面白いお便り、レポートがあると思います。どうぞ、こうご期待でございます。以上、5項目にわたりまして、これから、大阪は千里ニュータウンの中央にございます。千里中央の万場一家の住居の6畳和室の部屋からお送りいたします。大阪テイストの面白い放送を、どうぞ、お楽しみくださいますように。マイクは一旦ここで、次男の鉄平君に返します。鉄平よろしくお願いいたします。
日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆様、こんにちは、こんばんは、おはようございます。 JOBBB パーソナリティのバンバー鉄平です。
はい、
じゃあ今日自宅からですね、本局、まあ僕いつも折りたたみ自転車で走ってきてるんですけど、はいはいはい、あのスイスでも去年大活躍したあの BD1、
はいはい、
あの順調に走っております。
あ、そうです。まあ割と故障もなしに行ってます。
あれはね、やっぱりね、あんだけ高い金出した回が、うん、ございましたが、
びっくりするな値段、
まあ、皆さんね、値段がもう言いませんけど、はいはい、あのマンションの住人の人に言うたらウィーって言ってね、びっくりされますが、
まあ、トロレント用に CR って言われたり
して、ね、そう、はいはい、まああの折りたたみできるんで、うん、基本的にも常に僕の身近にあるん で、ね、まあ取られる心配は今のところありません、はい。
なるほど。
まあ、ただ持ち込みできない場所とかね、そういうとこがあると困るんです。
ま
あ、その、
注意しましょう。
そう、注意します。その自転車で来たんですけど、はい、今日はね、もうその、いつも、まあ、いつもそうなんですけど、今日は特に、顔からですね、ものすごい大粒の汗が、その走り終わった後に、こう垂れてきまして、
はい、
やっぱり湿度が高いんかな、という感じですよね。
朝は僕はまあ起きた時に、
はい、
湿度とかですね、気圧とか一応全部測るようにしてるんですけど。
あ、そうなんですか。
も
うすごい
ですね。今日はね、70% ぐらいありましたね。部屋の中でですよ。
ああ、そうですか。
外は、だからもう 90% ぐらい朝あったんじゃないでしょうかね。
なるほど。まあ言うたら、その水の中走ってるみたいなもんなんですね。
まあ、まあ、そう言うてみたらそうなります
ね。その、どういう、ね、湿度の意味が僕あんまよく分かってないんですけど、まあ、その数字だけで見ると ね、
うう
とね、まあ、100% が一番やとするとっていう感じしますよね。ま
あ、100% 言うても水の中突っ込むようなことはないんでしょうけど、ね、息はできますからね、一応ね。
そうそうそうそう。
まあ、あのただ 70% っていうのは僕が今年で一番高い数字やったんちゃうかいなと思います。まあ、今はちょっともう時間が経ってますからね、変わってるかもしれませんが、
室内気温が今 27.、うん、あ、今28度になりましたね。
なりましたね。
0.1 度上がりまして、ただ あの気温の割には結構過ごしやすい感はありますよね。
意外とね、これもまあ湿度のせいかもしれませんね。ちょっと湿度ザムっていうんですか、ね、イヤッとするんですよね、湿度はね。
外は曇ってるな。だからもう重いですね。
かなりあのしっかりと曇っております。
ただ雨降ってないんかな。
雨は、まあ、今日は雨時々曇り、曇り時々雨っていうのがこの千里町の局地天気予報なんですけどね。時々降ったり止んだりしてますけど、今は止んでます。
うん、今回の放送が7月1日の金曜日放送で、まあ、ふみおくんの誕生日。
あ、ほんまでしたね。
77歳でした
ね。77歳になります。
あ、そうです。おめでとうございます。
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
まあ、収録して、
言ってますが。
自分しか祝福してくれへんから。
ほんまやね、一人もなかったですね。はい。
あの、収録してるのが6月30日の、まあ、言うたら6月の最後なんですけど、
はいはいはい、
あの、最近天気良くないですよね。
うん、まあ、
ここずっと。
まあ、梅雨やな、
これは。まあ、良くないというか、まあ、そこ、言われも結局見る人、ね、
まあ、そうそう、
あの、田んぼとかやってる人は喜ぶかもしれないんですけど、まあ、普通にね、生活してる分にはやっぱ雨ってちょっと鬱陶しいものなんで、
まあ、それはそうです
。すごい雨がバーって急に降ったりとかね。
ものすごかったもんね、昨日なんかでもね。
昨日すごくてね、
あの、車軸のような雨
っていうんですか。そう、実はね、私昨日あの、車の車検の見積もりに、とあるあの、車屋さん行ってたんですけど、あの、もうそのまま車検出したんですよ。
ああ、もう出してしまった。
そしたらね、やっぱ帰りは僕は歩きじゃないですか。
まあ、そうそうね。
で、そのタイミングでね、めちゃくちゃ雨降ってきて、で、もう、カバンも体もびしょ濡れになったんですけど、でよう考えたら2年前にも車検の時雨降ってたなと、
う
ん、やっぱり同じ時期なんですよ。
あ、そうやね。
そういう時に車検出してる。
6月の終わり中か7月の初め
に。そうなんです、ね。それで思い出して、
なるほど。
あ、なんかあの2年連続でおもろいことがあるもんやなという。
なんかお前有名な人の歌とか言って
ん、
車検。
それな、あんまり、あんまり言うてん、あの、とあるサッカー選手に、あの、まあ、僕らのラジオでもよく出てくる、
あ
の僕と同世代 の,
あ、そう、
あのサッカー選手に会いまして、
はいはいはい、
あ、すごいかっこいい方でしたね。
ほんまにそうでした、
はい、まあ、あの方もなんか多分車検かなんか来てはったかもしれないですね。
車屋さんでお答えください。そういうこと
ですよね、
はいはい。
で、まあ、今週の我々の1週間の動きなんですけど、
はいはい、
まあ、僕いろいろ私てっぺいでございますが、はい、いろいろありまして、
はいはい、
まあ、まず一つ一番大きいイベントといたしましては、
うんうんうん、
あの7月の16日から僕スイスに、
うん、
あの行くんですよ。
まあ、1ヶ月ぐらいか、お前向こうに。
いや、もうちょいですね。9月の3日に帰ってくるんで。
意外と長い
ん
やね。
今回長いです、うん、あの、実はスイス滞在はもう8月の後半で終わるんですけど、その後に、ポルトガルに行くという。
あ、なるほど。
まあ、これは完全に遊びなんですけど。
ちょっと、流行やもんね。
そういうことです。
結構行ってありますね。
あの、去年は、オランダ行きましたよね、うん。オランダのデンハーグっていうところで。
ああ、おもろかったね。
自転車乗ったりとか、はいはい、あの、うまい、あの、唐揚げ食うたりとかね。
まあ、植物園もあったしね。
そういうことで、はい、行ったんです。まあ、植物園は僕前通っただけですけど、
ね。あ、前通っただけ
だ。僕が行ったんはね、うん、あれ、なんかあの、あ、植物園行ったわ。
うん、
あの、ハーグ大学の有名な植物園。
う
ん
う
ん、
そうそうそう。
ただね、あれね、長いの金行ったから、
まあまあまあ、
とりあえず前で、ボラボラしただけやった
んです。シボルトさんのね、
そういうこと
で収集品なんかあるとこやけど、
そうです、
まあ、金のいるとかあんま行かへんわ。
そうです。それが、まあ、去年のスイスボラボラのラストやったんですけど、今年は、まあ、まだ予定なんですけど、
うん、
ポルトガルに行くっていうのがあるんですが、
はい、
あの、で、その、実は、つぐみ、妻のつぐみは先出まして、それがね、6月の29日。
出稼ぎやわな、
ね、出稼ぎしてありまして、はい、で、30日の今朝ですね、着、
うん、
いたよっていう。
ああ、そう。
ウェンゲンの。
ああ、なるほど。
スイスの1230メーターぐらいの。
あの村やな。
そう。
わしもあくに10日ほどおったけど。
そうなんです。
はい、
でそこに着いたという、うん、まあ、知らせを受けたということがあったんですが、
うん、
まず、あ、一つね、ちょっと心配なんが、
うん、
まあ、これ今後 JOBBB でも多分放送すると思うんですけど、
はいはい、
今回あの、私、てっぺとゆい、3歳のゆい2人で、
うん、
あの大阪からスイスまで行くんですけど、
また追いかけみたいになるわけやね。
そうですね。その、うん、まあ、行き方っていうのが、残念ながら関空から、
うん、
あの、チューリヒの直通ないんですよね。
ね、
あの、東京の方にあるらしいんですけど、だからどっかで絶対乗り換えんとダメなんですよ。
うん、
で、今回使う飛行機が、ルフトハンザっていう、うん、
あ、
まあ、ドイツ系の飛行機会社なんですけど、
ねね、独特のマークの飛行機やね。
そういうことです。で、そのルフトハンザでやったら、うん、フランクフルトで乗り換えらしいんですよ。
うん、まあ、そりゃそうやろ。
関空からそう、フランクフルト。だから、
うん、
エアフランスの場合はシャルルドゴールやったんですよ ね、
う
ん、
ね。
で、シャルルドゴールは僕何回も行ってるんで、広いのは分かってるんですよ。で、なんとなく乗り換え の、 そのいわゆるトランジットの雰囲気は分かってるんですけど、
うん、
そのフランクフルト初めてでね、
なな
で、まあ、つぐみさんが先行ったんで、
うん、
そのこと聞いたんですよ。フランクフルトどうやったって。もうそしたらね、
うん、
めっちゃ広いらしいです。
あ、そう。
めっちゃでかいらしいです。
いやいや、大変やね、それは。
で、シャルルドゴールもそれはでかいですよ。関空の数倍もあります
から。いやいや、僕もそれ両方とも
ありますからね。
ちょっとやったことある
ただ、フランクフルトの場合は、
うん、
まあ、規模も大きいんやけど、
うん、
その、 まあ、関空から行った飛行機がね、うん、降りる場所あるじゃないですか、はいはい、でそっから今度行くそのチューリヒまで行く飛行機乗る間がすごい、ま
あ、ローカル線よね、
すごいね、その距離があって、
う
ん、
あ、そうか、
で、あそこ、まあ、つぐみさん今回一人で行ったんで、まあ、そんなにあの体も軽いからね、
あ、まあまあまあ、荷物は多かった
けどね、あの一応遅れずに行けたけど、うん、次ね、私ユイと二人でしょ、うん、で多分ね時間的にユイ寝てる時間なんですよ、うん、
あ、なるほど、
で、うん、ユイを抱っこして、うん、で荷物3つぐらいあるから、
3歳半ぐらいやったから、ユイ
もうね8ヶ月になりましたね、
まあまあまだ子供やからな、
そうなんですよ、でそれで、うん、果たして乗り換えできるかなっていうのが今ちょっと不安ですね
なるほど、なるほど、分かる分かる、
まあ、だから、うん、あの 防御策というか、うん、対応として、うん、あの抱っこひも久しぶりに持っていこうかなと、
ちょっと重いな、
あの道で拾った抱っこひも、エルゴの抱っこひも、まあ、パチモンっていう噂もある、
まあまあ多分パチモンやろ、それ
あの腰ベルトがね、うん、あんまりちゃんと閉まらないんですよ、
あ、まあまあそれは拾ったもんやから、はい、
でなんかなんかの情報ではね、腰ベルトがちゃんと閉まらないやつはパチモンやっていうね、うん、
あ、なるほど、
ことを聞きまして、
相棒もやっぱりその偽物が出てるんやな、
あります、あります、
面白いもんやね、
今からちょっとね僕不安になって
ます、あ、なるほど、
どうなること
や、うん、なるほどなるほど、
まあ、もうあと
やるしかないな、
2週間あたりで行きますけど、
まあ、そういういや乗り換えはな、はい、大変よ、あれちょっと間違えると縁など行ったりしてね、
だからやっぱり直通があるっていう凄みやろな、やっぱりそこでね、そういう意味でやっぱ関東と関西の経済力の違いっていうのがね、うん、よく分かりましたね、
まあ、あのまあスイスエアがな、直通や、僕スイスエアの乗ったことはね、スイス行った時乗ったって違う、他のとこに乗ったけど、はい、サービスもいい飛行機やったし、あ、スイスもそうか、スイスエア乗りましたね。
とかね、スイスエアがね、非常に良かった
けど、ちょっと
今ね、確かルフトハンザ系なんですよね。
あ、まあまあ、あ、グループ組んでるからね。
そういうことです、ね。
全日空とかなんかグループがあるからね。
いや、というかね、じゃあ、うん、ルフトハンザが多分親会社なんですよ。
あ、そうか。
スイスエア。
あ、まあ、
なるほど。おそらく。だからなんか、まあ、いろいろお金的な問題があったんちゃいますかね。まあ、そこは置いといて、
まあ、置いといて、
そうね、あの、7月の16日から始まるスイスボラボラ、まあ、早速ちょっと、暗雲が立ち込めたというか、
なるほどなるほど、
まさに今日の天気みたいな感じですよね。
まあ、まあそれとやっぱり向こうからの、まあ、僕は今回はいかんわけですから、
うん、
日本におるし、また外国との三次元みたいな
あの、ね、
こともあるし、
頭痛いです、
アメリカとのこともあるし、
あ、そうですね、
これがうまいことこう、
まあ、アメリカはまた別の話なんですけど、
インターネットがつながるかどうかということはあるわね、
まあ、そこら辺もね、今から不安だらけのスイスボラボラ、
はいはいはい、まあなんとかして続けて頑張っていきたいと思っておりますが、
で、まあ、先週の話と関連さすとですね、あの僕先週田植え行ったでしょ、
あ、行った行った、あの写真見たよね、
そうそう、川内長の、うん、大阪のね、
おもろかったね、
あの非常にいい体験やったんですけど、うん、まあ、その田植え行った時に、
うん、
まあ、ほんまもらっていいんかどうかわからないですけど、その田植えに招待してくれた人からなんかごっついい牛肉をいただいたんですよ、
あ、それよかったね、
しかもステーキです、
あ、それよかったね、
でそれをつい最近自宅で食べたんですけど、
あ、その写真が俺と送ってきてたね、
そうそう、あの今 iPad に送ってると思うんですけど、
あ、
こんなうまい肉あんねんなという肉で、やっぱりこう高い肉は違うなと、
まあそうか、こんな肉僕もステーキもう数年食べとらへんな、
はい、で、まあ、普通ステーキって筋があったりとか、
あ、まあそうやね、
あの筋の硬かったりね、
そうそう、
噛み切れなかったり、
うん、
そういう部分が全くない牛肉
不思議やね
でして、
僕も1回ぐらい食べたことあるけど、
はい、
これ牛肉かと思うわな、
いや、もちろんね、あれ筋があるのも美味しいんですよ、
あ
の特にお肉って結構好き嫌い分かれて、あの柔らかいのが好きな人、硬いの好きな人いるじゃないですか、
そうそうそう、
で僕はどっちかっていうと硬い方が好きなんですよ、
う
ん、
あ、
まあ、ヨーロッパスタイルっていうんですかね、韓国スタイルっていうんですかね、硬い方が好きなんですけど、ただやっぱりええもんはうまいなという、年に1回もしくは数年に1回ぐらい、ああいう霜降りの肉食うのもええなと、
まあ、これは日本の肉として輸出もされてるし、向こうでヨーロッパの人がびっくりするやんね、
もちろん
こんな食べたことないとかね、
そう
そう
そうい
うようなこと言
う、今回のお肉も河内長野のあたりでは有名な肉屋さんで買ったお肉らしくて、それをね3枚いただきまして、
いや、よかったですね、
まあ、家族3人美味しくいただきました、いや、
これはもう本当に写真も別に特にどっか光線当てて、
そうそう、
人に撮ったわけでもないんでしょうけども、もう見ててもよだれの出てくるようなね、
いい焼き色ついてるでしょ、
実によく、
ね、あのホットプレートで焼いたんですよ、ホットプレートに、
うん、
その焼肉焼き用のプレートってちゃんとあるんですよ、
あ、なるほど、
ただ僕らね、うん、それいただいても4年ぐらいになるんですけど、
うん、
1回も使ってなくて、
あ、焼肉用はね、
そうそう、
まあまあ、いわゆる買う回もなかったよね、
そうそう、で今回初めて使ってな、
うんうん、なるほど、
まあ、お肉はめっちゃよう焼けて美味しかったんけど、
うん、
なんか妙にね、
うん、
あの部屋の中が 煙っぽかったんですよ。
あ、なるほど。
で、あの、部屋の中で火災報知器あるから、
あ、なるほど。
なったら困るんですよ。
まあ、そうやね。
まあ、救車来た、消防車来たりするでしょ。うん、来るかどうか知らんけど、
うんうんうん。
で、それで、まあ、それの家やったから、ちょっと窓全開にしたりしててんけど、後で分かったんですけど、うんうんうん、下に水ためなダメやったんですよ。
あ、なるほど、ね。
それをね、やっぱ初めて使うんで、
分からんかった
よね、知らなくてね。
なるほどね。
で、それが分かりましたね。
あ、そうですか。
はい、やっぱりたまには使わんとあかんなという。
まあね。
あの、豚でもいいし、鳥でもいいし。焼かなあかんなと、まあ、牛はちょっと高いんで買えないんです
けど、ね、なるほどなるほどね、まあいろんなことがありましたね、
はい、
で、いや美味しそうなん
です。で、他にね、まあ、これも先週先々週の話なんですけど、新しいあの GoPro っていうビデオカメラ買いまして、
うん、そうやね、
で、まあ、買った一つの理由がスイス行くっていうのがあったんですけど、もう一つがね、今そのこういうキャンペーンやってたんですよ、あのヒーロー4ブラックを買うと、LCD タッチバックパックっていう、あの後ろにつくファインダーがついてくるっていう液晶ファインダーがね、でそれで僕買ったんですけど、あのなんかやっぱこういうのってやっぱり1ヶ月とか2ヶ月とかね、まあ、富岡は3ヶ月かかったっていうこともあったんですけど、
はいはいはいはい、
こういう無料キャンペーンで結構来んの遅いんですよ。
遅いですね。
まあ、一気にこう応募者が来るっていうのもあると思うんですけど、はいはい、そんなに早来ないけど、僕7月16日にスイス行くから、この田島モーターコーポレーションっていうところはこれ日本の総代理店やってるんですけど、まあ、静岡県の会社なんですけどね、はいはい、ここの田島モーターコーポレーションに電話じゃメールしてね、その担当の人にちょっと早送ってくれと、
まあまあ特別の需要や
と、ね、そうそうそうそう、で今回買ったもまあそういうスイスのためやから、
はいはい、
できればこのプレゼントもスイス行くまでに、
はいはい、
だからまあ14日ぐらいに届いたら嬉しいですみたいなこと言うたら、もうすぐ届きました。
ああ、それはよかったね。やっぱ言うてみるもんやね。
6月16日にその応募用紙を送って、
うん、
でその後にメールして、
うん、
そしたらメールはね、うん、まあ発送順次送りますみたいな回答やったんで、はいはい、いつ来るか分からなかったんですけど、
一
週間後に届きましたんで、
よかった、それは。
まあ、あの、担当者の方にお礼を申し上げます。
まあ、よかったですね。僕なんかまあ、その、キャノンのね、カメラの電池やったんですけども、
はいはい、
これを、まあ、あの、ただやというか、もらえるということで、小さいカメラを買って、
はいはい、
で、スリランカ行ったんですけども、うん、でそれで
今年のスリランカ、
あの時の、ね、
あの時2月の
役立つために僕はこのカメラは買ったけど、役立たずに帰ってきてからね、しばらく2ヶ月ぐらい経ってからかな、ポロッと届いてですね、なんやこれはというね、
だそこもね、文雄君言っといたら、
まあそうかもしれませんね、言うたらよかったかもしれないね、
やっぱり言わんとわからんから、
ね、まあそれはそうや、それはもうそうですよね、はい、まあ、あの本当そういう意味で、黙ってたら結局割を食うというか、不安というか分かりません、まあ何でも言うてみるもんですね、
そういうことですね、
声の大きい人は強い、一番そういうことですよね、遠慮はダメかも分かりません、うん、昔は遠慮しててもちゃんとやってくれたんですけど、日本はね変わってまいりました ね、
そ、 でね、はい、でその GoPro 関連なんですけど、
はい、
つい先日山田電機の千里中央店に行きまして、
ほんの歩いて5分ぐらいかな、
はい、そうそう、ものすごい近いんですけど、まあ、あのスイスのちょっと用品を買うために、ね、行ったんですけど、 そこでね、
うんうん、
こんなものを見つけまして、ついにですね、うん、千里中央店で GoPro を売り出しました。
なかったもんね、ずっと、ね、
全然なかったです、うんうん、あのソニーとかパナソニックのアクションカムはあったんですけど、 あとリコーもありましたしね、キヤノンもありましたけど、
リコーコーでコータンチゴだから、いやあれ大林さんかな、
そうやね、
まあ、ね、
はい、GoPro をね、
うんうん、
ついに千里中央店が売り出しまして、
なるほど、それ
は面白い、こういう広告もいただいてきまして、
なるほど、
い
っぺんまた僕も、はい、それこそ歩いて5分ですから、いっぺん見ていきましょう、うん、
はい、
なるほど、
まあ、それも何で売り出したんかな、ちょっといろいろ考えましたけど、
あ、ほんまやね、
まあ、結局分かりません、
ね、それはまあそう簡単に分からんでしょうね、は
い、まあそんなとこかな、
なるほど、
まあ、他にもいろいろあるんですけど、
おお、
よくよかったら、
僕の方はですね、はい、あの面白い展覧会を発見しましてね、これまだ7月の23日ですから、
まだまだですね、
まだまだですけどね、これおもろいですね、大阪大学の総合学術博物館という下上村内あの博物館
なんでほんまに感
動ってますけどね、これ2016年の夏季特集展覧会という、これ向こうから僕とか送ってきたわけやなしに、この近くにあの、まあね、豊中市の市役所も入ったり図書館も入ったりしてるコラボというビルがあるんですよね、そこであの前あのちょっと報告申し上げましたけど、日曜日はちょっと仕事で行けんということで、期日前投票を僕差し持ったんですよね、その時にその辺にあのこういうチラシがいっぱい置いてるところがあって、
はい、
そこで見つけたんですけどね、
うん、
科学で楽しむ妖怪以降っていうんですか、妖怪の怪というに異なるというに書いて考える講演なんですけども、妖怪古生物展というのがですねもうそのこのこれ大阪大学の出したポスターかいなというようなおもろい ね、
面白い
ね、驚々しいっていうか、まあそんなあのポスターなんですよね。
その絵は誰ですか、それヌラリヒョン、
ヌラリヒョン、
なんとかニュードとかですか、
これね、 これ目一つ棒というらしいね、目が一つの坊さんというか、そんなんで
顔のシワだらけで
福岡市博物館が所蔵しているものを借りてきはったということで
所蔵って A ですけどね、
え
A で別に、別にその妖怪は所蔵して
る、妖怪
は所蔵してるのかな、
いや、まあ、あるかもしれませんね、向こう行ったら分かりませんが、
か妖怪で古生物学とかって、古生物展か、
妖怪古生物展と妖怪だけでやっぱり反対の博物館やからな、ちょっとやっぱりしんどいと思うわな、だからそこに古生物も含めてですね、
あ、ちゃうでしょ、それ妖怪の古生物でしょ、古生物関係ないでしょ。だから妖怪を古生物として展示するんですよ。
いや、そうじゃないと思いますよ。これは妖怪とという意味は思いますね。まあ、これまた会社とか分かるかも
し
れ
ない。いや、違うでしょ。だって怪異行って書いてるから、妖怪の異なる考えでしょ。うん、多分その妖怪を古生物的に見るとかそういう意味ちゃいます？
どうやらちょっと分からないになってきましたね。まあ、裏に書いてあることはね。
はい。
あ、どうぞ。神と妖怪のよう、神や妖怪のような伝承生物、うん、実在した絶滅生物の謎、
うん、
民族学と古生物学をつなぐ太古の物語、
うん、
日本各地や海外の動物化石と骨格標本計100点、伝承生物と関連付けられて100の鬼、100機が大行進する古生物学の新世界をゴロアレと書いてます。ゴロアレと書いてますね。まあ、
ということは普通のその古生物も出てくるってことですね。
まあそうでしょうね。この夏阪大博が送る怪奇ミステリーと書いてましてですね、何か本当に宴会なというぐらい面白そうな展覧会のようなまあようになるんでしょうけどね、こんな展覧会がありましてね、
面白そうですね。
ちょっとこれね、あの4月の23日の日曜日の土4月23日の土曜日から8月の27日の土曜日までということで、ここの一番いいのは入館無料ということですよね。
あ、
これね、ここの博物館面白いですよ。結構
そうですか。
まあ、町金割の本マチカネワニの本物の化石もありますし、
うん、
割と注目されてへん博物館で、この番組では何回か紹介してますけどね、うん、まあ、近所の人あるいはちょっと多少遠方から来て入る人も見に行かれてもいいんちゃうかいなというような展覧会をこれ発見いたしました。
場所はどこでしたっけ？
場所はね、そうでしたね、これね、大阪大学総合学術博物館、町金山修学館というんですけど、言いますね、豊中市大阪府は省略しました、正確に言いましょう大阪府豊中市町金山町1-20というんですけども、阪急電車の宝塚線の石橋の駅から歩いて15分ぐらいのところです。
あ、文雄君何回か行ってるとこやな。
ここは何回も行って、ここの
サンドイッチがうまいとか、
サンドイッチが美味しかった、
その話をよう覚えてる。
そうでしょ、はい、あこにこの おもろいこの喫茶店がある博物館でね、で結構楽しいですよ。
うん、
環境もええし、阪大にこんなおもろいとかあったんかという。
阪大じゃ皆さん大阪大学のことですからね。
そうですね。
阪南大学じゃないですよ。
大阪で阪大言うと2つあんやからね、ややこしいんですよ。南の方は阪大言うと阪南大学、北の方で阪大というと大阪大学になるんですよね。
まあ全国的に言うと多分大阪大学なんですけどね。
ですね。まあ多分そうやと思いますけども、阪南大学という立派な大学もありますので、はい、間違いにしてほしいですけども。
石橋駅ですね。
阪急宝塚線の石橋駅が一番近いと思いますね。まあ、こんな展覧会の案内があって、これも、まあ、この番組でも正式に取材するかこっそり覗きに行くかどっちか分かりませんけども、
後者ちゃいます、
かもしれない、
ね、妖怪だけに、ね、
そうですね、
やっぱり妖怪はそんなに ね表に立たないですね。
なるほどな、夜中こう閉まった後でもね、それはもう、
はい、警備員さんのお世話になりますよね。
そうですね、それは専用にいたします、はい、そんなのがまあ一つあってですね、でもう一つはよろしいですか、時間的に。
あ、まあ別にいいです、なかったら僕喋りますわ。
あ、そう、僕も一言言っときましょう、
ね、はい、どうぞどうぞ。
最近その前ちょっとお話しました、広報豊中のというこの豊中市の出してる広報誌があるんですよね、
はい、
今月号はこれ7月号が出ておりますけど、
アジサイの絵ですよね、
はい、これ近くの道ですよね、うちからそれこそ5分ぐらいのところにある、
あの保育園の横の
保育園の横の道のアジサイの絵が綺麗に描いてまして、C26 棟の高いマンションもちょっと描いてますね、
はいはいはい、
それが今月号ですけど、これの次の号でですね、
はい、
まあ、私の愛読書っていうのを、
うん、
まあ、ずっと豊中市内に住んである方とか、うん、お前がどっか自動車屋さんで出会うたなんとかの作家の選手とか
先週の JOBB 聞いたら分かるかもしれない、
その人とかね、そんな人に、まあ、その自分の愛読書を教えてほしいという企画があるんですよね、
はいはい、
で、まあ、それが僕のところに来て、僕もまあ断る理由もないし、
そうですね、
ということでほんの 2,3 日前にね、実はその取材があったんですよ。候補の記者の人一人とカメラマンの人と、で、まあ、愛読書と言いますから、近くにあります 我々いつもお世話になってますですね、千里中央図書館の会員の方3人が来はりまして、はい、でまあ僕が、まあ、あの社会的に認められた放送局言うとおかしいですけども、うん、一応 FM 千里さんで仕事をしてますので、うん、そこのスタジオ貸してもうてですね、はい、そこで取材されたんですよね。
おー、いいじゃないですか。
まあまあね、だから、まあ、
豊中どっちのスタジオ、サテライトの方か。
サテライトの方です。金魚橋って言ってるところです。
すげえ、あんなところで取材したんや。
あ、ここで写真を撮られました、ね、
行ったよかった。
いやいや、
おもろいやん。
いや、おもろいって
普通はそこ放送する
とこ、ま、真面目な放送取材やから、お前が来たらまあどうなるわからんわ、ま
あ、そうか、
みんな嫌がるかもわからない
です
が、はい、まあそんなんでね自分の愛読書というのを、まあ今までその例の有名な選手も含めて割と普通の本、
小説とかなんか随筆とか多かったな。
そうですね、あの人はなんかサッカー関係の書類かなんか。
いや違うな、全然関係ない。
そうやったか、
サッカーとは関係なかったと思いますね。
アナウンサーの方が絵本を
先生してあった
り、まあそれもポソッと立ってパーッと持ってるだけやったからね。まあなんかもう一つ面白いなと、あの人の推薦したもおもろないと違う、その取り合い方が面白くなかったんで、なんか面白い取り上げ方がないかいなということと、本もやっぱり、まあ、もちろんこれは僕の真面目な愛読書やったんですけども、初めちょっと向こうもこれはと思って貼ったらしいんですけども
そうなんですか、
大きな地引きなんですよね。
ああ、先週そんな話しましたね。なんか、うん、有名な方の書いたやつ。そうそうそうそう、有名というかちょっと一部には有名な人、
一部には有名なっていうか、あの、まあ、非常に大阪を全くもう全て大阪のいろんなのが分かるというようなね、そう、大阪伝承地修正という漢字ばっかりの本があって、これは僕はまあ愛読書の一つなんですよね。でこれを書いたその三好先生という方の三部作が僕の愛読書やということなんですけども、はい、まあ、何キロもあるような本やったんでですね、なかなか持ち上げるもしんどかったんですけども、まあ、そんな撮影をしましたんで、
お、あ、ごめんなさい、先々週ですね。
先々週で
したね。先々週のメモにあの439に書いてました。
そうですか。まあ、そんなことで、はい、まあ、あのこの豊中の市内に住んである人がもしこの放送を聞いてはったらですね、一遍見ていただいたら、そういう僕の言うてる本がどんな本であるかとか、なんでこんな地引きみたい硬い本を俺が愛読してるかということとかですね、その三好先生の三部作がなんで僕が惚れ込んで、わーわーどこでも言うてるかというようなことも、まあ多分短い記事やけど出ると思いますよ、
ね、どんな写真かが楽しみですね。
写真がね、だからね、僕もね、初めね、
まあ、文雄くんが選ぶんじゃないですからね、結局はその編集の方が選ぶんでね。
そうただ編集の方に僕言うたんですよ、うん、あのね、この写真がいつもおもろないのでね、
おもろない言うたん
や。言いました、
カメラマン温度に
言いました。もうカメラマンさん苦笑してありましたけどね、こんな平凡な写真撮ってどないすんにゃ言うて。
確かに。
はっきり言いました。
まあ、僕らも3人ぐらいしか見てないですよね。
そう。だからね、まあ、ちょっと面白そうな写真で僕がこの辞書にチューしてる写真とかね、まあそういうようなもんも撮ったんです。採用されるかどうか。これは広報課の課長さんの考えもあるやろし。
豊中市は採用せんのちゃうかな。
まあそこが豊中のまあね、ちょっと困ったところですよね。
そうです。ちょっと言うとあれけど、あんま思んない市ですからね。来ないとあかんか。
まあまあ、あの、まあ、
隣の
市では文化的な市なんですけども、
水田市の方
ダイナミズムがないというところもありますわね。だからそれでまあどんなようになるのか分かりませんけど、まあ注意してもらってましてですね。
そうですね。
ちょっとそんなところをまあ見てもらってもいいかいなと思
う。僕も一応豊中市民なんで、
あ、どうぞどうぞ
来るはずですよ。
あ、みんなこれ全部配りますよね。
はい、抜き取られない限りは
抜き取る人もないでしょ。
まあ踏み寄で取るからみたいなね。
いやいや、そんなアホなことありません。どうぞどうぞ、あとまず時間ちょっと余ってますから、そっち側にやったら。
これをね、最近ちょっといただきまして。
これっていうのは分かりません
けど。これ iPhone、携帯電話のスマートフォンのケースなんですけど、僕たまになんですけど。う
んうん、お前も家のも取ってんか。
そう、あの、あれはね、オッターケースっていうアメリカのやつなんですけど、僕たまにその、Amazon の、そういうなんか Amazon で、ね、商売してる人から、ちょっと Amazon とか YouTube でちょっと物紹介してくれみたいな。ことが来るんですよ ね、
まあ ね、 来てるわね。
で給料はまあ現物支給なんで、
まあ、ね、
まあ、今回はこのケースなんですが、このケースをですね、はい、ちょっと一回その、
それも貰ったから、
レビューしてくれという、
なるほど、
ことをで、とある企業の方からいただきまして、
不思議な、まあ、仕事を言うか不思議なかあれやな。
でね、まあ、今までは遠慮して僕1個だけやったんですよ。1個だけいただいて、うん、まあ、それを動画作るときとかに、そう、開封したりしたんですが、やっぱりね、こういう実際に使うもんっていうのは、うん、自分が使ってみて、思ったことをレビューしないと意味がないじゃないですか。
それはまあ良
心です。カタログに書いてること言うてもしゃあないんで、でね、今回ね、まあ、それを思いまして、まあ、文雄くんのアドバイスもあったんですけど、
うん、
今回2つ送ってくれへんかっていうこと言ったんですよ。で、1個は俺ちゃんと使うから、うん、で、もう1個はレビュー動画の時に撮影用に使うからっていうことを、そうそう、で、向こうの方に言うたら、う
ん、
もう普通にあいいですよっていうことで2つ送っていただいて、で、今ずっとこの、まあ、元々あるケースから iPhone を取り出して、で、このケースを 入れてずっと使ってるんですけど。
えらい 軽いケースになった
のめっちゃ軽いですね。あの、前のケースがね。
重厚ちょうだい言うけど。
あれはね、落としても大丈夫
な。戦艦ヤマトみたいなケースだ
ったかな。そうなんですよ。めっちゃ重かったんですよ。それに比べたらものすごく軽くて。で、あの、加工もね、あの、革加工なんですよね。
あ、そう。
はい。だからまあ、手にも馴染むし、まあ、軽いし、いいんですけど、うんうん、まあ、物事っていうのはね、うん、その、メリットはデメリットになるし、デメリットはメリットになるじゃないですか。
そうそうそう。
で、やっぱりね、このケースも、うんうん、メリットの部分がデメリットになってる部分がいっぱいあって、うんうん、あ、そう。まあ、はいはい、そういうのが分かったという意味では、うん、僕はあの、二ついただいてよかったな、と思いましたね。まあ、これも近々、YouTube の方でも動画公開しますので、まあ、スイスに行く前には必ずしますので、
ね、それはやっぱりちゃんと約束やから、先頭ね。
そういうことです。
いかんわな、
でね、他にもね、うんうん、実はあの、例えばワイヤレススピーカーのレビューをしてくれとかね、来てるんですよ、
はいはいはいはい。
ただね、やっぱりね、うん、なかなかそのラジオとの両立は難しいもんで、
まあ
で
ね、また、あ、育児もあるしな、
そういうの。もう今も大変なんですよね。昨日もね、あの、うん、テニス行くの、ゆい今ちょっとテニス行ってるんですけど。
まあ、まあ、嫁さんももうスイス行っとるから、どうしようもないわな。
で、車車検に出してるでしょ。だから、
電車。協力しとるやん。
そうそうそう、ありがとうありがとう。まあ、それは感謝しとるけどな。で、電車で行ったんですけど、昨日のあの大雨と、で、バスがなかなか来ない。とかあの送迎バスがあるとこなんですけど、なかなか来ないとかね、ゆいは爆睡しとるわとかね、もういろいろ大変なことがあって、まあ、今大忙しでございまして、ね、まあ、それでもちょっと受け付けられない状態ですね、今はね。だ多分この携帯ケースが僕国内にいる間最後のレビューになると思いますね。
まあまあね、やっぱりあくまでこっちの仕事中でね、
そういうことです
よ。あの、まあ、向こうさんのせっかく言うてくれはんやから、そういう仕事もできたらさせてもらうのがいいことやし、まあ、それはやっぱりね、勉強にもなるしね、こっちの人はどんな商品が出てるとかね、なるほど。そういうことでございますか。はい。はい、
まあ、他にはね、
どうぞ。
あの、まあ、以前からずっとお世話になった、あの、及川道場。
はいはい。
大阪市は此花区にございます。
格闘技の。
そうですね。あの、空手とか。
聖地やわな、
そうです。シュートボクシングとかいろいろやってあるんですけど、うん、まあ、その及川道場の、うん、バーベキューっていうのが、なんか毎年夏頃やってあるらしいんですけど、そこにですね、あの、格闘技カメラマンの有金さんに誘われて、まあ、僕初めて、3階、あの、淀川沿い、阪神の淀川駅すぐのとこやったんですけども、でも阪神に淀川駅ってあることは僕知らなかったですね。
あ、知らなかったか。おもろい駅は誰？
いい駅でしたけどね。うん、まあ、あの、普通しか止まらないんですけど、あの、梅田から普通電車で。まあ、普通電車もすぐでしたけど。
阪神の普通駅って面白いな。
面白いですね。
で、そこでやったよね、
やりまして、まあ、そこ、その様子も動画で公開しましたんで、よかったらまた皆さん、JOBBB の YouTube チャンネルアクセスして、及川道場のバーベキューの動画見てください。
なるほど。
で、見たらね、必ずあの、いいねを。これ必ずですよ、皆さん。ただね、あの、YouTube ってあれ、ちゃんとログインせんといいね押されへんのですよ。
ああ、ログインがいいんだ
よね。Google の、あの、アドレスと、あとパスワードいるんですよ。だから、それない人はいいね押されないんで、まあ、よかったら皆さん、この際、YouTube、あの、Google のアカウントを作って、YouTube、自分のチャンネル作ってみてもいいんじゃないかなと。うん、まあ、それはもうご自由にやってください。うんうん、まあ、というわけで、うん、我々の1週間の動きは、これにて終了いたしました。それでは、この後は、これ、絶品でしたね。
本当美味しかった。
この料理はほんまに、まあ、久しぶりのヒット。
う
ん、
もうこの真夏になりかけのね、鬱陶しい気分を吹き飛ばしてくれますね。
ホイコロでございます。
よっちゃんの、
お料理コーナー
もう直前に今、ぼーっというような、まあ、うちの火力ですから、あの、火はついてないと思いますが、家庭用のコンロですのでね、
はい、
そういう、まあ、中華鍋のゴンゴンゴンチ音と、ジューチ音とですね、なんかものすごい香りが台所の方からここまで漏れてまいりました。はい、そして今、ボーンと運ばれてまいりましたのが、すごいですね、まあ、中華料理はこの勢いというか、元気中華、これがまあいいんでしょう。まあ、あの本当にジューッという音がまだ聞こえてきそうなような、今日はですね、これ、貝という字に鍋と書いて、肉と書いて、これなんて言うんだ、ホイコーローというんですか。
はい、そう
ね、そう、まあ中国語ではな、でしょうけど、我々はめちゃくちゃ発音してると思いますが、
はい、
もうズバリホイコーローそのものの、まあ、あの、よっちゃんのお料理コーナーでございます。
はい。
はい。それではもう熱いうちにということで、いただきましょう。はい。もう肉と野菜と、それと上の方に飾りに入ってます、これピーマン、あ、これ、ピーマンですかね。真っ赤な。
あ、赤いピーマン。
赤いピーマンね。パプリカが入っております。はい、まあ、理屈を置いておきまして、この、これ主にこれキャベツですか、今ね。
キャベツ。
端に握ってるのはね。はい、もう直接行きましょう。
はい、
それじゃ行きます。はい。
ん？うわ、熱
っ。うん、大丈夫。うん。うわぁ、うん、うん、うん、うん。ちょっと、ええ感じだけすんのね。うん、今日ご飯で。うん。 あー、うまいですね、これ。もうこれ、ちょっとメガネが。
暑いわ、私。
乗せましょう、
汗かいた、今。
まあ、そんだけね、あんな降ってると鍋、鍋振りやからね。
はい。
はい、ものすごくうまいです。奥の方ちょっといっぺん。おー、汁がたくさん
ある
んです
よ。汁は結構あるじゃん。
うん、あります、あります。ちょっと皆さん、麺、麺っていうか、
あーね。
あ、肝心が、おー、こんだけやっぱおつゆがありますと、そのおつゆがもう、もうシュンシュン浮いてたわけですからね、油でね。いきましょう。お肉も一緒にいきますよ。おー、まあ、贅沢な。うっ。あ、おー、なんか、ふりくてるみたいな。うん。うん。うまいですね。
唐辛子入ってんだけど、辛くない。
うん、何でもない。
あら、あら、まあ、なたらんか
った。これぐらいは、まあ、どしどし唐辛子、聞いてきます
ね。そう、後で聞きますね。
うん、うん、うん。ああ、ちょっと、テーブルに汁が飛びますよ。汚れてます。
はい、はい。
これぐらいの食い方をせんと、うまくないですね。上品にやっとっては、これはね。うん、はい、もうこれでやめとかなあかんのですが、最初は止まりません。うん。うん。あ、うまい。熱っ。
熱
っ。うん。
出来たてやもんね。
うん。
うん、
この熱い、何がこれ、ね。
そう。
美味しいんだね、これ。
美味しい。
うん。まあ、ご飯は、今日は冷えてるんですが、冷え飯なんですけども、ちょうどよろしいわ。うん、冷え飯です。今日は珍しく玄米のご飯ですね、うちもね。うん。いやー、これはうまい。なんか。
え、ピーマン食べた？
まだ食べてません。
あ、もうピーマンまだ
よ。まあ、そうたく食べ
た。赤ピーマン。
うん、食べてます。うん、なかなかよ
し。甘いでしょ。
甘い。うん。うん、うん、うん。甘さに、この、ものすごく味のしっかりした、スープっていうのおつゆがかかってますので、
おつゆはこうやって、はい、
ああ、すごいですね。
チリレンゲ
で、うん、うん、うん、すぐ出ますけど、
どうぞ、う
ん、
はい、
いや、まあちょっとあんまり辛いような気もする、まあ、飲んでましょうか。
はい、はい、
おー、ぐみ、あー、うまいですね。うん、癖になりそうですか、これ飲むのはね。まあちょっと僕も塩水源の身ですのであんまり調子に乗らんと、この辺で置いておきます。はい。大変美味しかったですね。はい。はい、この、ホイコーローです。もう出来立て、シュンシュン、油グラグラを、舌の上に直接触れさすという、この大胆不敵な食べ方と、このエネルギーがですね、なんかもう、体がシューンと背中が伸びるっていうのがね、やっぱこれすごいですね。中国料理のこ
れ、そうですね、
強さっていうんですかね、これがありました。
はい。
はい。大変美味しい。もう冷や飯も全く気にならんというぐらいの美味しさでございました。
はい。
はい、JOBB が今日はですね、ちょっと待ってね、はい、もうね、
あ、メガネかけ
るね。メガネがこもるんですよね、これね。今回は441回目でございます。
はい、
440回を超えまして、はい、41回になりました。そして、よっちゃんのお料理コーナーでございますが、今日は、貝は1回2回の貝、鍋は日本の鍋ですね。はい、金辺に渦巻きみたいに書きますけども、はい、それと肉と書いて、はい、ホイコーローと読むらしいです、
はい、
まあ、これ日本風の読み方ですよ。中国の方はもっと別の発音しはるかも分かりませんが、我々それ分かりませんので、はい、この、ホイコーロー、まずもう今日材料作る方いきましょうか。
はい、
お願いします。
はい、材料は3人分です。
え、3人分
3人分
了解。
はい、
はい、
豚の薄切り、できるだけ油のね、
うん、
多い肉の方が美味しいと思うんですけども、うん、今回は、うん、しゃぶしゃぶ用の豚肉を使いました。
なるほど。それでまあ非常に薄くて柔らかいということ
で、はい、肩ロースの部分でしたけども、
うん、うん、
はい、バラ肉を使っても構いません。
なるほど。うちはもう今回はしゃぶしゃぶ用を使ったということです。了解しました。
150g、
はい、
はい、からキャベツが 250g、
はい、
ちょっともう今の季節やったら春キャベツは終わりで
ですね、
ちょっと硬くなってきてますけれども、
はい、
硬くなってても大丈夫です。
なるほど。
今回湯通し、しますので、
何の問題もなかったですよ、はい、今も、はい、
250g、
おい、
はい、でピーマンが3個、
はい、
で、赤いですね、ピーマン、パプリカ、
はい、
これが4分の1個で1個ですね 200g のパプリカを使いましたので、それを4つに割りまして、はい、その1つを使います。
あの上に飾りに乗っとったね、そうそうそうそう、今も食べましたけど、はい、ちょっとトマトのような匂い、あの 味, が、はい、味ちゃんは色しております。はいはい、
これはもうお好みですのでですね、あの、はい、パプリカもっと増やした方が美味しいというか、色が綺麗
ですね、はい、やっぱ色で食べるケースもありますから、赤はやっぱりいいですね。はい、
で、あとはですね、うん、サラダ油小さじ 1.5 杯と塩小さじ3分の2杯。これは、お湯で1回茹でますので、その時の、油と塩です。
なるほど。
はい。から、ニンニク、これはなくてはならんもんですけども、はい、5g、
はい、
で生姜も 5g、はい、両方ともみじん切りにします。
わかりました。
はい、で、サラダ油大さじ1杯、うん、これは炒め用です。
うんうん、
で、ごま油小さじ1杯で仕上げに使います。
了解。
で、他にですね、混合調味料で、醤油大さじ3分の2杯、オイスターソース小さじ 1.5 杯、
はい、
砂糖大さじ 1.5 杯、
うん、
甜麺醤、
はい、
はい、これが大さじ 1.5 杯、
はい、
で、紹興酒で、大さじ 1.5 杯、紹興酒がなければ普通の酒で構いません。
これ紹興酒の香りとかです、はい、オイスターソースの香りがね、
はい、
これちょっとまあ半焦げみたいな状態になっとるから余計にこう食欲がね、はい、まあ喚起されるっていうんですか、湧き起こってきますね。
はいはい、今回ですね、はい、あんまり辛いのが嫌いなん苦手なんですけども、
うちはね、はい、
輪切りの、唐辛子を、適量5粒ほどです
ね、意外と何も感じなかったです ね、 ね、まあ、むしろもうちょっとあってもよかったかなと思いますが、
は
い、ま
あ、で普通はですね、ホイコーローには、
はい、
あのあれ天面、ごめんなさい、豆板醤
を、
よう使うんですけども、
なるほど、
うん、ちょっと今回は、はい、使ってません。
はい、わかりました。たまたまなかったんですよ、はい、うちね、はい、
あの使ってませんけれども、あのもっと辛いのがお好きな方はそれを入れてください。
まあ、ニンニクももっと好きな人もあるやろし、
そうですね、
やっぱりニンニクが嫌な人もあるやろし、うん、それは自分の家庭の味にね、はい、してもらえばいいと思います。
は
い、
作り方ですけども、
うん、
ピーマンは、こう四つ割りにしてからヘタと種を取り除きまして乱切りにします。
はい、
パプリカも同じようにヘタと種を取りまして、う
ん、はい、
で、乱切りにします。
了解。
はい、で次に、うん、湯通しというか茹でる工程ですけれども、はい、鍋にですね湯を沸かしまして、
うん、
そこへですね、うん、ちょっとこれ面白いんですが、
うん、
サラダ油小さじ 1.5 杯と塩小さじ3分の2杯を加えます。
湯の中に、
湯の中に
茹でる湯ですね。
茹でるんです。
それにそういう、
はい、
動作をするわけですね。
はい、でそうすることでですね、うん、まあ多分ですが、焦げを防ぐ、あのかなり強烈な熱でこう炒めますし、
ですね、もうこれ以上超えてしまうと焦げ臭くなるというところ
も家庭のね、
言ってますね、
あのガスですから、これはお店 の、 あのかなり強烈な熱でこんなのする必要ないと思う、うん、
あ、なるほど、
家庭のガスや
って我々あくまで家庭用と、
はい、きついのできないので、はい、一旦こう茹でるとですね、うん、あの焦げなくてで中が火通ってて美味しいのができるの
は、はいはい、
あの不思議ですけども、
まあ、下ごしらえがいるということですね。
は
い、
そうですね、はい、でなんで油入れるか言ったら、うん、できるだけ野菜から水分うまみが外へ出ないようにするために油を入れて抑えてます。
なそういう、まあ、あの理論的なものがあるんかなという感じ
ですよ。そんなに実験したわけ
じゃないです。そういうことで、まあ、そう言われてるからね、はい、そういうことしたかった方がいいでしょう。
は
い、
で沸騰した、お湯の中にさっき言った油と塩を入れましたですね。でキャベツ、ピーマン、パプリカ、これをですね入れまして約2分間茹でてください。
強火で、
はい、強火でもちろん、
もうグラグラですね、
はい、グラグラですね。
なるほど。
一回入れるとこう温度下がるんですけども、それでもずっと続けてるとまたあの沸騰してきますけども、
うん、2分間
茹でましてですね、はい、で、あのタモとかいうのをクッとこう穴のいっぱい開いた大きな柄杓みたいな
ので
取りましてですね、でザルに入れて水を切ります。
お、そうですか、はい、水切りをする。
そうそう、はい、で同じ湯をあの、うん、これ捨てたらダメですよ、
はい、
同じ湯の中に今度は豚肉を入れて、しゃぶしゃぶ用の肉ですから一つ一枚ずつですね、しゃぶしゃぶ作るみたいに
するような感じで
やって、色が変わったらもうすぐザルに
あげる、
あ、はい、げるあげるで、
あげるあげる、
それで終わります。
お、はい、はいはい、
で今度は炒める作業ですけども、
はい、
今回は中華鍋を使いまして、なんせ5分間ぐらいで炒め上がりました。
なるほど、
はい、なければ普通のも鍋あのフライパンでいいんですけど、なかなかあのフッ素樹脂加工のフライパンは強火にすると傷むので、
弱いですからね、
本当はあの、あの引いていない方が
鉄の
方がいい
ですね。フライパンがいい、
はい、
あるいはまあ中華鍋がいい、はい、ということですね。
まあ、なければ仕方ない。
まあ、これはしゃあないです。はい、無理せんといてください。
で、中華鍋にサラダ油大さじ1杯入れまして、
はい、
でものすごく熱くしまして、
もう煙出るぐらいあるわけですね、はいはい、そう、
はい、で一旦火を弱めまして、なんでかじゃあニンニク生姜を炒めて香りを出しますので、一回火を抑えて炒めます。はい、でちょっと香りが出てきたら
ニンニク生姜入れて炒めるんですね。
豚肉を加えまして、はい、また火を全開、あの、はい、一番強くしまして、
ギャーッと火を、はい、
で軽く焦げ目が、うん、つきましたら、うん、そこへキャベツ、ピーマン、パプリカをダーッと入れまして、
焦げ目っていうのはそのあれですか、
お肉に焦げ目、
肉の焦げ目
がちょっとだけついて
る、ね、あ、まあ、ほんのわずかついてませんね、これついてる方がいいですね、やっぱ、はい、
美味しいですね、
了解します、はいはいはい、
で野菜を入れまして、うん、これ簡単にこう炒めまして、
はいはいはい、
でもほとんどこうあのお湯で茹でてますから、うん、あの長いことやる必要
ありません。まあそうですね、はいはい、
そこへ混合調味料を、はい、先ほど言いましたあの醤油、オイスターソース、砂糖、ラー、甜麺醤、紹興酒、輪切りの唐辛子、
はい、
これさっき合わせておいたらいいんですけども、はいはい、それをダバーっとこう、はい、あの加えまして、
もう投げ込みみたいな感じですね、
はい、で強火のままね、
じゃじゃじゃじゃじゃ
じゃじゃじゃと、
はい、あの鉄のあれ、
いや、ひしゃくみたいな、
おもろい音がしますね、はい、あれいいですね、はい、音楽みたいな感じで聞いてるとね、はい、
で最後にごま油をシャッとかけまして、これで完成です。
え、これは強火で5分と言うたから、今何分
もうね、全体で5分ぐらいだと思うんです
けど、うん、測ってませんけど、ね、なるほど、
非常にあの炒める作業は早いです。
ああそうですか、ね、なるほど。
去年じゃ昨日フーバーでご飯、
うん、ねえ
食べて、
ああのフーバーっていうのは千里中央、ね、豊中の千里中央、我々の住居のほんの近くですけども、
う
ん
う
ん、
そこでホイコーローを一回、はい、もうプロの世界
で、まあそうですね、
ホイコーローを食べようと思って行ったんですけども、はい、
行きました。
早かったですね、持ってきたのが
早かった、
まあ、もともと早いけどね、
まあ、あのプロやからね、で音がいいね、ここもね、ジャンジャンジャンジャンとな、ドラムっていうんか、アフリカの太鼓聞いてるみたいな音がして、中華料理じゃあれ音がいいんやな、中華鍋がね、
ちょ
っとブワーってあの火が、うん、の煙が後ろで見えてやで、やっぱあれプロですね、フーバーいいですね、
はいはい、
うん、うまい、まあまあ、うん、
よく似た味になります、
ね、まあまあかなり、まあ、あのまあそれはいろいろある、
まあまあいろいろある
んです よね、はい、まあほぼ近い味になってますよ ね、
はい、
まあ、これだけできたら十分じゃないでしょうかね、はいはい、もうちょっとここでまたね、ちょっと冷めましたけども、いっぺんこの底の方からおつゆに、おつゆというかこのスープにつけたやつをね、
結構おつゆが多いね、
うん、これ多い方がいいですよ、いいです、ね、おつゆはやっぱりね、こういう
もでもこれあの、うん、野菜の水分、うん、もうまあちょっとは出てると思うよ、こんなんですね、
ちょっと今肉をつまみ損ないましたが、野菜がこんなん言ってもね、はい、すいません、あのラジオの方は見えないんですけども、はい、うん、まだ熱いわ、
まだ熱い、
うんうんうんうん、このおつゆのこの色がまたこの
ね、甜麺醤の色、
うん、茶色っていうかチョコレートにもっとこう、うん、黄色っていうか、あ、加えたようなね、うん、なんともいえん、今チーレンゲにおつゆをつけて、それにちょっと豚肉のしゃぶしゃぶつけていただきました。うん、うん、ちょっと味わいような厚さになってきたね。
あ、ほんまに、
うん、うん、うん、うまい。これ一人で食べたら飽きまへんね、残
しておいて。そうやで、3人もやから、あと2人分残しておいてや。
うん、うん、いや、すみません、ちょっと行儀のある音も出ましたが、うん、これぐらいの音が出るぐらいの食べ方豪快ですね、これね、
はい、
はい、またこの冷や飯の、麦の冷や飯、うん、あ、これうまい、最高です。さあ、うん、大体まほどこれで材料、
はい、
作り方、
はい、
ありましたね、
はい、
まあ、なんかヨちゃん、今度はなんかいろいろこの調べてる、
これ難しかったんですよ、
まあ、僕もこれ試作、これ4回目でしたかね、うん、これね、うんうん、やっぱり4回目がこのフィニッシュがやっぱ最高の味でしたね、やっぱ昨日フーバー行って、
そうや、よかった、
うんうんうん、
行ってね、
何か特に教えてもらったわけじゃないんですけども、うんうん、味のやっぱりプロのあれだけ美味しい中華料理屋のなんかその雰囲気みたいなもやっぱりたまに皮が立ちませんね、うん
う
ん、
あそこはあの豚肉を、うん、あの多分やけど、あの塊のゆで豚をスライスして炒めた畑、
うんうん、こういうタイプの豚肉じゃなかった、どっちがいたら、あのチャーシューみたいなね、
そうそうそう、
薄く切ったのが、あれうまかったね、
ゆで豚ね、そう、
うん、やっぱさすがでした
あれはね、
うん、
はい、
最高の味でした、
はい、
それでいろいろ調べたことがあるようなんですけど、はい、僕はやってみたんですけどね、僕自身がね、この、はい、あのあれですよ、ホイコーローについての地引きの当たりみたいなの今日なかったんですよ、
うん、
これだからほーっと引っ張って引くのか、
うん、そうやね、
ほいと引くのかね、うん、どういうようなとこで引いたら分からへんでね、うん、僕のやつはなんかほーで引っ張るのかうーなるのかっていうことで、うん、それで結局まあ出なかったんです、うん、僕自身がね、
うん、
普通のなんか感じとしてのこのホイコーローの需要を見てみた感じたことはこれ間違ってるんですよ、うんうん、間違ってるんやけども、はい、この海数の海という字は、
はいはい、
これね海族っていうね少数民族が中国にやるんですよ。
あ、
うん、それはあの
四川省ですか。
四川省の近くあの辺りにずっとというよりもむしどっちか言ったらあの海峡と海峡とっていうんですか、うんうん、マホメット峡っていうんですか、
海峡との
海、うんうん、はい、あのあれを信仰してる人がやはって、その海というのはあの中国でこの海という出てきたら単独で出てきたらですよ、大体その人らの店とかね、その人らのお寺とかね、その人らの食べ物とかいうのが大体あるんですよね、
う
ん、だから僕はその海峡と信じてある海賊の方の鍋の料理かと思ってたんですが、はい、それやったら豚肉っていうのがね、
あ、本当やね、
うん、絶対に入らへんので、うんうんうん、これはやっぱりちょっと違うかと思ってたんですけども、よっちゃんの調べによるとこの貝の鍋の肉中は何ですか、
はい、これはね、茹で豚の四川風炒め、豚の塊肉を茹で、
うん、
冷ましてから薄切りにして、
うん、
ラードを熱した鍋で炒める。
おー、ラードですか、これすごい
な、うん、豆板醤、豆豉、
うん、
甜麺醤、
はい、
醤油、
はいはい、
ラオチュー、これは紹興酒ですね、
を
加え、ニンニクの葉や、
うん、
キャベツなどの野菜を加え、うん、炒めた料理。
これはまたこのうちの今日作ったね、やっぱ、まあ、日本風のホイコーローですよね。もっと強烈やね。
で、ホイコー貝の鍋は、
ね、うん、分かってますよ。う
ん、ホイコーとは、一度調理したものを再度鍋に戻して調理すること。
そっから貝は本当海数の貝なんですね。
そうそうそうそう。
なるほど。一回茹でたというのをやっといて、二回目に仕上げるという。
仕上げる。
二回調理。
そうそうそう。
ということですね。あ、わかりました。あの海賊の貝と全く関係なかったんですけど。
違うみたいですね。
違いますね、完全にね。あ、面白いですね。これ初めて僕これはよくわかった。
調理用語辞典に載ってました。
そうでした。
はい。
いや、ありがとうございました。今日はもう、最高のご馳走とですね、その料理のもう起源まで、よしこ大先生に教えていただきまして、僕の出る幕はなかったですね。ただまあ味としてはもう皆さん、これ保証いたしますよ。もうほとんどプロに近いような味で、しかもまあ、プロの、まあ、強烈なものからちょっとやっぱりね、家庭用に、ね、はい、あの、いろんな意味での、あの、調味料とかそんなんで、誰でも食べられるというか、まあ、幼児からお年寄りまでいけるようになっております。ただ何回も言いましたように、よっちゃんも言ってましたが、もうちょっとニンニク強めたいとか、
うんうん、
まあこれ
辛味ね、
唐辛子が入ってるんでしょうけど、はい、ちょっと私の感じ、あ、ここに入ってましたね。ただね、ちょっと味わうまでにはいかないような弱い唐辛子でしたね。これ入ってました。赤赤入って。
豆板醤もね。
ちょっと、うん、これ大変唐辛子ですわ。
辛い。
うん、まあ多少辛いね。
あ、
うん、あ、ちょっとピラってきたね。
ああ、そうなんだ、うん。
これがまあ、こんだけ量が多かったから、うん、この量に対しては
少なかった。
少なかったということ、これも、まあ、はい、あの反省の材料かわかりません。僕はまあこれぐらいで良かったんですけど、うん、その辺は自分流に、改善をしていただきまして、我が家の料理にしていただきますと我々としては、大変幸せでございますね。それと今回も、動画、
はい、
YouTube、てっぺい君が一生懸命撮影しておりましてですね、まあ、同じぐらいに公開できるか、もうちょっと遅れるかもしれませんね、まあ、今忙しい時期ですので、
うんうんうん、
それでも間もなく公開しますので、今日のこれホイコーローはそんなにこう見ていったら難しくないですよね。
そうですね、
うん、
はい、
ただもうダイナミックさとですね、大胆さと投げ込むというような、まあ、そういうような言葉もあったんですけども、まあ、その動画を見ていただきますと、
湯通しがちょっと面倒くさいかなと思ったんですけども、
なるほど、ね、
結局最後、うん、炒める時間が短くて済むので、
うんうんうん、うん、
まあ、しょうがトータルで言ったらしょうがないかなと、う
ん、それってやっぱりあのキャベツとかそんなのがちょっともう春キャベツでないので、
うん、硬い、
芯が硬くなってます。
そうそうそう、
それやっぱりそういうことがあって、やっぱり1回茹でる、はい、ということがいいかもわかりませんね、
はい、
ただまあいっぺんあの中国へ行った時に、
はい、
食べられるかどうかわからんけども、ね、このホイコーローはですね、
四川省らしいですね。
あんなもう四川省、僕ら近くまで行きましたもんね。
ね、
うん、まあそんな
に参ったけど、あの辛くて、
うんうん、まあまああれもやっぱあの天候とかいろんなことがあって、ああいう民族料理ができてるやと思いますので ね、はい、いっぺんもっぺん再び味わってみたいなって感じがいたします、はい、もちろん今日はもう点数はもう点数制限オーバーというか、何点もつけられようがないぐらいよくできておりました。
はい、
ありがとうございました。
はい、
最後に何か一言、いつでも何か出てきますが、今日はないですか。
ないですね。
お、珍しいですね。てっぺい君、ないですか。はい、ないと言っております。じゃあこれで今日は終了でございまして、はい、 JOBB の B の JOBBB の441回目よっちゃんのお料理コーナー、はい、今日はホイコーローでございました、
はい、
皆様方たくさん作ってください。そして動画も見てください。ありがとうございました。シェシェにチャイチェーン。
この後は多部鉄大学廃線学科旧北陸線木の本今城の4です。今週も JOBBB が誇る鉄道博士タブチャブルさんをお招きいたしまして、敦賀港、北陸トンネル、鹿島狩トンネルなどをフューチャーいたします。タブ鉄大学廃線学科旧北陸線木の本今城の4でございます。本日も JOBBB が誇る鉄道博士タブチャブル教授ご来客いただいております。こんにちは。
おこんにちは。
はいはい、今日もよろしくご指導お願いいたします。ま
あ、というわけで、はい、2016年今年の5月22日の日曜日、
はい、
超快晴の中行われました旧北陸線、
うん、
ボラボラ本日は4回目ということで、まあ、早速参りたいわけでございますが、はい、今回のですね、北陸線ボラボラはタブチャブル教授の車で、木の本あたりからずっと今城、まあ、南今城あたりをですねずっと目指しております。で、あの国道を通ったり県道を通ったりしながらですね、旧駅名板を見たりとか、
はい、
あとはですね、まあ、昔蒸気機関車の通ってた、トンネルなんかをボラボラしております、
はい、うん、
で先週はですね、そばどころ林というところでどこやねんと思ってある方いると思うんですが、
敦賀です。
そう、福井県の敦賀市の、まあ、ある結構美味しい、あのお蕎麦屋さんでございまして、まあ、そこで
流行ってました。
お腹を満たして燃料補給しまし、
はい、
まあ、車は今回はガソリンいりませんでしたが、あの人間は十分ですね、お腹を満たしまして、はい、さあ後半戦のスタートだ、
はい、
というところにやってきました、
はい、
教授お願いします。
はい、よろしくお願いします。ということでやっと後半に入りました、うん、はい、昼飯食いまして、まあ、よか腹もいっぱいになってよかったというところで
、はい、
スタートということなんですけれども、そば、
はい、
どころ林を出まして、まあ、右に曲がりまして、うん、旧北陸線の方にまた向かうといったところなんですけれども、
はい、
右に曲がった直後にですね、いきなりカーナビが
はい、
騒ぎ立ちおりまして、
お
う
お
う、何言ったかと言いますと、踏切があります、
あ、
注意してくださいということで、いきなり寄りまして、どこに踏切があるねんと思ったら、うん、
はい、
実は道路の両脇を見たら線路があったということで、何の線路かなと思ってましたら、
うん、
実はこれが昔敦賀港線ということで、
はい、
まあ、あの敦賀から敦賀港まで、
はい、
線路がつながってました、
うん、
というかまだ実は廃線になってなくて、あくまでも旧線という扱いなんで、まあ、まだ一応、
はい、
何ですか、あれは残ってるんですけど、履歴は残ってるんですけれども、はい、まあ、一応旧線ということで、まあ、ほとんどと言いますか全く使われてない状況にはなっています、
うん、
もともと北陸線、まあ、あの長浜から敦賀の方伸びてきたんですけれども、当初は、長浜からこの敦賀を通りまして敦賀港まで行ってたのが北陸本線の最初の歴史になりますんで、うん、まあ、北陸本線の最初からあったとっても由緒ある区間ということになります、戦前なんですけども、いきなり話が飛躍しますけれども、
はい、
まあ、昭和9年12月号という時刻表があります。
どれですか、
これですね、ちょっと正方形の形をしてますけれども、
要はそんなん持ってありましたね、
ちょっと CCP さんのお話を聞きまして衝動買いをしてしまいまして、ちょっと痛かったですね。
痛いでしょうね。
かなり財布が薄くなったという話、
薄くなったどころかなくなりましたね。
まあ、見たところ悪いけど汚い本ですけども
あの、まあ、中古で買いました、
ね、値段は結構なもんです、
ね、ただその昭和何年という割にはよう残ってましたね。
いや、あの復刻版ですね。
ああ、そうなんですか。
復刻版です。
CCP さんと同じようなタイプですよ ね、
そうです
ね。彼も復刻版と一応釈してありましたからね、
うん、はい、そうと思われます。その時刻表を見てますとですね、はい、あの北陸本線のページをめくってますと、
はい、
米原発朝の7時30分という汽車があるんですけれども、
はい、
これ上野行きということで、あの北陸本線回って
直
越回って上野行くという、
強いですね、
朝の7時半に米原出て、
はい、
上野に着くのが次の日の朝の5時5分という まあ、まあ、面白いなと。まあ、昔こんな汽車も走ってたんやなというような。
約24時間で上野に着いたわけですよね。
はい、わざわざそんな時間かけて行くかいという人はいたのでしょうか。僕やったら喜んで乗ってましたけど。
まあ、やっぱりてっちゃんですよ、その辺はね。
はい、はい、という汽車がありましてですね、はい、あるんですが、この汽車の注釈書いてありまして、はい、何が書いてあるかと言いますと、毎月5および10日の東京発第19列車に連結の通学を行き離島寝台車を米原にて第604列車っていうのはこの7時半の列車ですけども、第604列車に並結し通学にて分割第5列車として東京通学交換直通運転すということで、何のこっちゃかと言いますと、うん、要するに、はい、毎月5日と10日の日につきましては、東京発午後10時という休校があったんですけれども、
夜ですね、
午後の10時ですね、はいはい、発車する休校ですね、の車両の一部を米原でこの汽車にくっつけまして、さらに通学で分かれまして、通学校まで直通運転してましたと。いう注釈なんですね。
またえらい 特別扱い。
そうですね。で、なんでこんなことをしてたとかと言いますと、なぜかわからない。毎月6の日としか書いてませんけれども、この日にですね、通学校から、ウラジオストクに行く船が運航されてたんですね。というのがありまして、朝の9時11分に通学校について、
面白いな、
はい、昼の2時に、出航した船がですね、4日目の朝8時にどうもウラジオストクに着いたようですね。
なるほど、
はい、という船、まあ、ここからウラジオストクはさらにハルビンであるとか、チタであるとかですね、まあ、まあこういったロシアとか、まあ、当時の満州とか、こういった方面にも連絡してたようなんですけど、
まあ、ドイツもあったし、パリもありましたね。
最終的にはまあヨーロッパまでシベリア鉄道を経由してました。まあ、どっちかというと、あれは多分、下関から朝鮮半島満州経由で行くのが、多分最有力候補だったのかなというのがありまして、また脱線します。せっかく時刻表があるんで、もう脱線しちゃいますけれども、
いいじゃないですか、はい、やりましょう。
寝台第一列車寝台特急富士というのがですね、東京駅を特急列車だと思うと、当時は特別急行列車ですよね。
ああ、そういうたんですか。
今はもう特別、もう急行 JR か定期列車なくなっちゃって、もう特急と普通しか残ってませんけど、まあ特別急行、あくまでも急行の中でも特別な特別急行というのが、はい、富士というのが東京駅の午後3時に発車してました。はい、で、この富士号がですね、東海道線山陽本線を走りまして、次の日の朝9時30分に下関に到着しました。
やっとこれ、
はい、9時半に到着しまして、1時間後の10時半に、
はい、
関府連絡船、下関の関が関で、
はい、
釜山のプですね、関府連絡船というのがありまして、
はい、
これに乗り継ぎますと、見失ったぞ、その日の午後6時に釜山に着きます、
うん、はい、釜山ですね、
はい、釜山に着きましてですね、さらに午後7時20分の、急行列車に、乗り継ぎますとですね、夜中に、ソウルを、京城ってソウルですよね、
京城って言うん
ですよ、京城ですね、はいはい、夜中の3時15分に釜山を通り過ぎましてですね、
形状という、
はいはい、通り過ぎましてですね、これがどこまで行ったかというと、
新
州新京ですね。
あ、新京まで行くんですか。
はい、新京に、9時、その日、その次の日の夜の9時9分、はいはい、つまり東京出て3日目ですね、3日目の9時9分に到着しました。
新京、
はい、さらに乗り継ぎますと、その次の日のお昼の2時40分にハルビンに着いた。
はい、なんどこ
ハルピンです。
ハルピン、はい、わかります。ハルピンです。
そっからさらに、はい、また乗り継ぎまして、満潮里といいますか、これ要するに満州とロシアの国境になったんですけれども、ね、ここに6日目の朝7時10分に着きまして、はいはい、ここからシベリア鉄道に乗り継ぐと、
なるほど、
12日目の夜10時45分にモスクワに到着。
はいはい、
13日目の夜10時50分に、ワルソーやかワルシャワになりますかね、ワルシャワについて、はい、パリには 15日目の朝6時43分に着いたんですか。
はい、
多分これが一番最速のルートやったと思います。まあ、ヨーロッパ行くのはこれがあれでして、
うん、
多分ベルリンオリンピック行った人とか、
うん、
あるいは当時の松岡洋介外相とかですね、うん、国際連盟で国連辞めたら言うて帰ってきた人とか使ったのはこのルートやったと思うんですけども、うん、まあ、こっちがメインやったと思うんですけど、まあ、東シベリアといいますか、
はい、
東ロシアの東の方とか満州あたりとかまでやったら結構通貨からのルートも使われてたんじゃないかと思います。まあそういったところで、
うん、
まあもともとさっき言いましたように通貨港っていうのは北陸本線開業当初からある駅になります。
すごいですね。
まあ結構昔からやっぱりそちら方面との連絡というのを重視して作られたんかなというのが、まあまあこのことからも分かるかなということでちょっと脱線しましたが。
これすごいですよ、タブチャブ教授。
はい、はい、はい。
これこの線路の数
結構線残ってますね、
はい、今ね、その多分敦賀港駅のあったところを Google のマップで拡大したら、はい、線路がいっぱいありますね、
うん、前ね、
はい、
僕とこ初詣の時にここへ一旦覚えてませんか、
はい、君、あ、いや、ちょっとあんま覚えてないですね。
大輔君とかに連れてですね、
はい、
初詣行った時にこの敦賀港駅を見学したことあるんです
けど、はい、もう
多分彼忘れてると思うんです
よ。なんか鉄道博物館もなんか近くにあるとか、
うんうん、
あ、これ敦賀鉄道資料館か、
う
ん、
そうそう、
これもあるらしいですよ、
うんうんうん、
そこも行かなか
ったな。あ、いらんこと言うてもらった。
いやいやいや
いや、
僕ちょっと行ったんですけど、
は
い、
は
い、いやいやいや、その負けたってもう忘れてますから同じですけど、
いやいやいや、
なんか僕聞いたのは与謝野晶子さんか、
はい、
なんかあの人が、まあ、おっさんに会いに行くために、
おっさんっていう鉄管ですか、
そうそう、なんか留学からなんかして急に会いたいなったっていうことで、これ聞いた話だから、
はい、
僕聞いたのはね、この敦賀港からフェリーでウラジオストック行って、はいはい、あとシベリア鉄道でずっと行ったと聞きました、
はい、
で16日かかって言ってましたから、
はい、
ちょっとこれより1日かか長かったんですね。
そうですね、
シベリア鉄道、それが乗り換えがほとんどなかったって言ってました、
ね、まあ、そう、ウラジオが多分1本でモスクワ行けたんでしょうね、当時
は、うんうん、そんなこと聞きました、はい、まあいろいろルートはあったんでしょうけども、
はい、
しかし面白いですね。パスポートがないのにこうスッと行けたっていうのはね。
昔は本当にパリまで切符買いましたからね、東京行
く。ね、大阪行くからモテた言ってましたね。
モテましたでしょうね、
はい。はい。まあ不思議な時代の話や、はいはい、北陸線の廃線の話と。
はい、そうですね、はい。
しかもその敦賀港へ行くのが一番目的やったという。
そうですね、はい。その路線の、まあ、栄枯盛衰といいますか、昔はおそらく非常に重要な路線といいます、重要なところで、多くの偉いさんも行き来したんでしょうけど、あ、すみません、写真見たら一応踏切の形は残ってましたね。
残ってましたね
、
うんうん、
残ってたんです
が、名前もね、あるんですよ、
はい、
これ
踏切道のね、
名鶴国道踏切、うん、
名はどこでしょうね、一体
ね、え、名古屋ではないですよね、
名古屋の方向が違いますよね、
鶴
ですよね、どこなんでしょう、
なわけないか、
なことない、ね、
北海道かってみたいな、
国道にね、
あ、
やっぱり名古屋ちゃいます
か、名古屋
か、名古屋ですかね、
名古屋と敦賀、
名鶴国道踏切、
面白いですね、
いや、その発想もね、
はい、
とんでもない発想やないですか、こんな、まあ、今で言うてみたら、もうほとんど通らないようなこの踏切に名鶴、
うん、そうですよね、
鶴と読むか、これ、敦賀
の鶴、
やっぱり鶴、明確かなんかわからんけど、
はい、
おもろいな、ここもちょっとまたこれからテーマですね、これ
調べないきません、ね、
明確国道、
ね、
お願いします、
ね、
これ次の10分に行きませんか、
はい、次の10分、
いや、やっぱここでいいですけども、
ちょっとご努力します、
まあ、単なるリクエスト
です、今の補修科の話をしてるんですね、補修授業のことね、
修科で勉強したいですね、
近江四月の次はですよね、
はい、
まあまあまあ、
はい、まあ踏切も僕らやってますんでね、
そうですね、はい、はい、ちょっと、
まあ、リクエストで単なるお願いします、
は
い、
そうです、まあ、そんな廃線ではないけど、まあ、今は電車は走ってないっていう踏切ですね、まあ、そこにナビゲーションが反応してしまったと、
ですね、
いうことでしたね、
しかも明治の初めにわざわざ米原からここまでね、はい、作ったその鉄道の目的地がここ敦賀港やった、
はい、
わざわざ 上野からのね電車で
ウラジオストックまで行くとかで、ね、パリまでつながってるとかですね、まあ、今の人間の都合で日本人も当時はスケールの大きい人おったんやろね、うん、こういうやり方で
です、ね、
地球つかみたいな、
はい、もう、はい、結構意外と まあ、今毎日のようにもヨーロッパに飛行機とか飛んでますけども、うん、まあ、そうじゃなくても結構意外と身近といいますか、なんか結構近しい印象を持ってはった人も多かったのかもしれませんね。なん
かまあシベリア鉄道経由で行くか、うん、まあ、南回りで行くか、まあ、
船も選んで行
く、ね、あるいはまたアメリカ回りというのがあったと、はい、3つルートがあったと言ってましたね、はい、
そうですよね。
ヨーロッパ行くのは
ヨーロッパ行く、この昭和9年の時刻から、ちなみにヨーロッパまでの船の時刻も載ってましたけど、さすがにもうちょっとすみません、すぐにヨーページ送りませんので、
また次の
回で、また次の
回で。今日何冊しましょうかね。
何冊買ったんですか。
いや、あの7冊ついてたんですけども、この1冊しか見てません。この1冊のこの、まあ、北陸線のとこと、まあ、あと前ちらっとお便りのコーナーで出した岩徳線の、
岩徳線、
はい、次密かに狙ってる岩徳線の、
山口
でしたかね、そうです、はいはい、ここのページしか見てませんで、まあ、6ページしか見てませんね。
岩徳も僕乗りましたけど、どういうネタが出てくるのか楽しみですよね。
まあ、多分おそらく興味を引いていただけたらいいなと。
あ、そうですか。僕名水取材で岩徳乗ったんですよね。
あ、そうですか、
はい、
まあ、でもはっきり言って偉いとこ乗ってはりますね、ってのがはい、というところで、はい、すみません、最初から脱線しました。
面白かったこの脱線は、
はい、すみません、はい、ということで、右曲がって、そのまあまあ踏切跡といいますか、
はい、
お休みしている踏切を通り過ぎまして行きますと、やがて北陸本線が右手に見えてきまして、
はい、
しばらく、これに沿っていくことになります、
はい、
沿ってってこれとちょっと離れかけて、うん、北陸道の高架下あたりですかね、
うん、
この辺りでちょっと北陸線と離れていくイメージになるんですけれども、
はいはい、
北陸線の急線は、今道通ってるんですけど、国道476号線通ってるんですけれども、
はい、
これに沿った形で、旧の北陸線もやっぱり走っていってまして、ここで今の北陸本線と分かれていく形になります。でちょうどこの分かれたあたりに、多分三山信号場って、深いっていう字と山で深い三山信号場ですね、
はい、
っていうのがあったんですけれども、
はい、
まあ、はっきり言いまして、跡形もなかったのでもう省略させていただきます。
はい、わかりました。
それよりもその北陸道、北陸本線を右見ながら分かれていくんですけれども、分かれていきがてらもうちょっと北陸本線のちょっと遠くの方を見てると、北陸線のトンネルの入り口は見えてきます、
はいはい、
見えてきますんで、ちょっとそっちの方に向かいまして、ちょっと国道476号線から外れまして、トンネルの入り口の方にちらっと、せっかくなんでやってみようかということで、はい、これ直接配線とは関係はないんですけれども、はい、まあ、配線が配線になる引き金を作った元でもあるんで、うん、まあ、ちょっと寄ってみることにしました。
いや、これ感銘が深かったです。僕こうやっていただいてよかったなと思いました。
そう言っていただけると、まあ、まあ、よかったです。
ガイドとしては、これ先生と一緒になかったらこんなとこも見つけられないし中入ることもできなかったと思うんですけど ね、
ですね、
よかったです。
僕もここにまさか来ることがあるとは思ってませんでしたけど、本当に来させてもらえてよかったです、は
い、ちなみにですね、この今から僕らが巡るスポットの手前で、あの教授がですね、ハンドル握りながら、うん、あの看板を見てください。
はいはいはいはい、
あれはですね、はい、交流と直流の、
あれびっくりしました、
あの変わる場所です。
妙な石があったんですよね。
そうなんですよ。
なんか三角形みたいな、あの石で。
いや、石？
石があったんじゃないですか。
いや、石じゃなくて、ね、あの看板です。
あ、看板。
線路沿いの。
そうな、僕ちょっと勘違い
して。縦長の看板で、なんかこの三角形のなんかこの格子状みたいな、なんか。
しましま
って、しましまで、赤と、
赤と白の、
白のやつがね。
ちょっとなんか、稲妻みたいな。
そうそう。で、あれは、その、なんか、交流に変わる、
直流から交流に変換する場所だよという合図ですね。はい、もともと北陸本線って交流電化されまして、
はい、
日本で初めてではないんです。仙山線っていう線が東北にありまして、仙台の線と山形の山、うん、で、まあ、仙台と山形を結ぶから仙山線というところがあるんですけれども、ここで交流、もともと日本鉄道って直流で電化したんですけども、
うん、
まあ、ちょっと交流の方が、
うん、
なんですか、あんまり列車が多くないところは交流電化した方がお得じゃないかという話がありましてですね、うん、ちょっと交流の試験したりということで、その仙山線というところでやってたんですけれども、
テストケースで、
はい、で比較的まあまあ結果が良かったということもありまして、
はい、
まあ、この北陸本線で本格的に初めて交流電化が 実現されたと。
これ大きな線でやったんですよ。そうですね。突然大きな線でね。
まあ、実験はしてましたんですけれども、で、交流電化されたのがですね、
はい、
ちょっとすみませんが、はい、お待ちいただけますでしょうか。
資料を今見ておられます、
はい、ちなみにですね、先ほど の、 マークなんですけど、今ちょっとビデオを確認しますと、これ何型っていうんですか、これひし形じゃないんですけど、
うん、
まあ、ひし形みたいな形の看板の中に、ね、ね、斜めに紅白のラインが、
面白いですね、
赤が3つで白が2つの線が入ってます、う
ん、はい、
なんかそれがその交流、ここから交流ですよっていう、うん、変わり目らしいです。
僕はね、これ見んとね、もうちょっとその右の方のね、
うん、
その橋脚の下の石の格好がね、爽快に思ったんですけど、今初めて分かりました、これや
って
ること
が、はい、よかったです。
面白いですね、うん、このこういうのね、これはしかし本当にこれは言うてもらわんだら、ね、何のマークかになっても一瞬の一瞬
とか多分誰も意識しないと思いますね。
意識しない、
ね、運転さんですらあんまり意識しないですよね多分、う
ん、まあまあ運転さんメインかもわからんけどね、ここはね、
運転手はここで一応切り替えなきませんのでね、スイッチを切り替えなきませんので、
ああ、
まあ、多分標識見なくても場所分かってあると思うんですけども、
虎姫の近くもありましたね、
はい、昔あったんですけれども、はい、今はここに映ってます。もともとすみません、やっと資料が見つかりました。経過だけ簡単に申し上げます、
はい、
北陸線がですね、田村って通賀から2つほど、通賀寄りによった駅ありますけれども、はい、田村から通賀まで交流電化されたのが昭和32年になります。昭和32年に電化されまして、
はいはい、
なんで田村と米原の間が入ったかと言いますと、東海道線は、もう東に電化さ、東にと言いましても米原のあたりが電化、米原から京都まで電化されたんで確か昭和31年頃やった
んです
けど、意外と新しいんですけれども、まあ、それはともかく米原まで電化されてたんですけれども、そこが直流であったと、
はい、
で北陸線は交流で電化されたということで、まあ、当時交流と直流を直接こう結ぶような、機関車であるとかそんなんがうまいこと多分開発されてなくてですね、この間をディーゼル機関車で結んでたんですね。
僕それ乗ったことあります。
そうですね、はい、だいぶ結構ディーゼル機関車は比較的最近まで残ってたような気が
します。はっきり覚えてます、は
い、そういうのがありましてですね、あえて、で米原はまあ、あの通り大きな駅ですんで、こう架線とかこういじったら多分ガチャガチャしてややこしくなるやろなっていうのもあったと思うんですけれども、まあ、そんなんもありまして、あえて、外したなと思います。
米原を外して田村という
田村というところでこういう電化したなと思います。で米原がごちゃごちゃしすぎてるんやからかもしれませんけれども、やがてこう技術が開発されると交流と直流を両方走る電車とか機関車とか出てくるんですけれども、
高直両用とか言ってましたね。
そうですそうです、
はい、
機関車できるんですけれども、米原まで結局交流にせずに、米原から田村の間は5年後の昭和37年に直流電化されてしまってますね。
なるほど、はいはい、
はい、まあ、で結局田村という、まあ、今はまあまあ構内結構ひどいですけども、まあ、結構小さい駅でその交流と直流を変換してたということになりますね。
はい、
はい、
ありました
。というのがまあまあ最初だったんですけれども、やがてですね、米原から、米原といいますが田村からこう北川が交流のままだと何かと不便だよねということがありましてですね、ちょっとでも京阪神とやっぱり交流にして硬直両用電車にしてしまうとやっぱりお金がかかるんですね、普通の電車作るよりということがあって不便なこともあってですね、ちょっとでも便利になったらいいなということでですね、まず平成3年、もう平成になってからなんですけれども、平成3年に長浜までが直流電化になってます。田村から長浜までが直流化されました。はい、でその後ですね、はい、もうこれは本当に21世紀に入ってからなんですけども、
でしたね、
はい、平成18年になってから長浜から通賀の間が直流電化されたということになりまして、まあ、通賀まで直流になって、その交流と直流を変換する場所が、今通ってるですね、道路脇のところまで移ってきたと。
北陸自動車の手前です。
手前です。
手前です。
本当もう分かれてた、昔分かれてたあたりですよね。
いやいや、この辺よう地元の人は運動してはりましてね。
はい、そうですね。はい、
一刻も早く、まあ、変えてほしいというような、はい、特に琵琶湖一周ということ
を、はい、
走らすために、はい、どうしてもこの間のチェンジがしんどかったということ で、はい、
そ
うです
ね、で昔その交流と直流だったおかげで、あの特急電車は高直両用電車で、まあ、関西から湖西線経由してもう福井とか金沢とか、はい、あるいはまあ名古屋からでも、米原長浜通って、うん、同じ福井富山まで走ってたんですけども、うんうん、普通列車が、うん、わざわざ交流と直流の両方備えた機器の電車を入れるととっても高くつきますんで、まあ、そういうこともあってディーゼルカードをしかもなんかアリバイ程度にこの辺の区間、この辺といいますか、
はい、
直流と交流が切り替わる区間は数本だけですね、はいはい、湖西線と北陸線の切り替えのあたりは、本当にしょぼい形で走らせてたんです
ね。不思議な電車が走ってましたもんね。
はい、今はもう1時間に1本新快速が敦賀まで走るという時代になります。はいはい、
寝過ごしたら大変だ
と。もう寝過ごすとえらいことになるんですけど、本当に。まあ、便利な時代になったなっていう感じですね。まあ、敦賀の人は、まあまあ特急電車よりさ、新快速の方が時間かかります。新快速、まあ、大体大見今津で特急抜かれるんで、まあ速達性はまあまあそんなないんでしょうけど、やっぱり大阪駅とか京都駅で通過駅っていうのはまあ日常的に見られるようになるし、まあ選択肢、安く行こうと思ったら行けるということで、まあ旅行の選択肢が広がったということで、まあ通過の人はとっても喜んでありますよね。で、まあ、まあ特に敦賀とか、まあ、福井県の中でもいわゆる嶺南地区ということでですね、で今から、うん、我々峠越えて北から今城の方を抜けていきますけれども、その手前の近畿地方の人は結構やっぱり、近畿地方関西とのつながりを重視してはりますんでね、まあ、まあそういった意味でもとっても、喜んではったかなというふうに思います。
まあ、あの辺一部昔は滋賀県に入ってましたからね、県域もね。
そうですか。
そんな時もあったらしいですよ。もうそんなことも聞いたことあります。はい、
なんか通話の人たちは関西州とか
で、いや通話やったかね、もうちょっと前、はい、ひょっとしたらもっとお仕掛けの方かもしれませんが、嶺南、はい、の一部がね。
そうですか。
まあ、途中でまた向こうに取られたとか取ったとかいうような話をうちの父親から聞いた話がありますけど、
道州制入ったらこの辺の人たちは関西州入るんじゃみたいなことも結構言ってあるん、まあ、まあちょっとすみません、また嘘ついてたらすみません、
いや
嘘ない、資料なし申し上げ
てます
。
僕がね、
いやすみません、僕がかなり余計
なこと言います
。
まあそれでこの辺でまた元に戻って、
はい、トンネルの入り口があるということで、
北陸線の今生きてるトンネルですね、
はい、
これは、
はい、トンネルあるということで、寄り道をしたわけなんですけれども、何のトンネルやと言いますと北陸トンネルになります。
これが有名な一言つけた方がいいかもわかりませんね。
もう超超有名な、できた当時は日本一長かった北陸トンネルです。
感動しましたもんね、これ初めと僕と
あのそうですか
旅した時にね、はいはい、いつまでトンネルやってストップウォッチ測りながら覚えてますけど、
そうです、長さが 13,870m 13.87 キロということになりますんで、千里、はいはい、から行きますと梅田近くぐらいまで行くんじゃいますかね。
行きますね。もっと超えると思います。
は
い、10キロですから梅田までね。
あ、そうですか。まあ、実際に歩いたらね、それくらい12、3キロありますけどね。
うんうんうん、そしたらそうですね。まあまあ、それぐらいの距離を結ぶトンネルになります。
はい、すごい。
できたんが昭和32年。はい、昭和37年。ごめんなさい。1962年、
はい、
ということになります、
はい。
で、今から巡ろうとしてます、北陸線の急線は、この北陸トンネルが開通したことによって廃線になったものになります。
これのきっかけで廃線になったと、はい
はい、そうです、
まあ、廃線の事業としては当然これに触れるべきやったんですよね。そうですね、そういう意味ではね、は
い、ということと、まあ、せっかく近くまで行けるということは、まあ、まあ存じ上げてましたんで、まあ、せっかくやから、寄ってみようかということで寄ってみました。
はい、
なんか入り口にフェンスが入りまして立ち入ったらあかんのかなと思ったんですけれども、
タブジャブルさんがパッと上げてましたね。
いやこれね上横のところね、あちゃんとその看板があったんですよね、はい、それ見て僕もね、はい、開けはって当然思って開けてよかったと分かったんですけど、
そうですね、入る人はここから入ってくださいっていうことに書いて、ちゃんと西日本旅客鉄道株式会社って書いてあったんで、あ、一応公認されてるんやろなということで、でね、あげさせて
もらって。まあ、慰霊碑もちょっと拝んどきたかったし、僕もね、前から知ってたよかったから。
なんでさ、慰霊碑って。
いや、慰霊碑の中にあるんですよね。
はい、まあ、それはまた、はい、申し訳ない。
慰霊碑に来られた方は、この扉からお入りくださいという看板と、あとは、鍵がちゃんとありまして、まあ、最初は、開けれないかなと思ったら、はい、タブチャブル教授がプッてやったら、
そうです。
ベッて開きましてね。
拝めました、僕は。
はい。
で、まあ、入っていきますと、 今走ってる北陸線の間にフェンスとかも何もなくて結構自由に立ち入ろうと思ったら立ち入れるやんけみたいな、
ね、そうですね、今時って感じがしましたけど、ね、
まあまあまあそんな不届きなことはもちろんしません
ので、もちろんです、
ね、基地まあ通路を歩きまして、北陸トンネルの入り口の傍らまで行ったということになりますね。
はい、そうでした。
北陸トンネルの入り口のこの上の部分ですね、はい、上の部分に北陸隧道ということで書いてましてですね、はい、あんまり正直うまい字じゃねえなと思ってたら、横に書いた人の名前が書いてありまして、
知りませんで
それは、まあ、意外と英字してますね、すいません、よく見ると意外とい
い感じでした。この人はもう新幹線作ったとかね、はい、鉄道界では
こんなん言うたら雷落とされますって、やばいですね、すいません、書いた人の名前が書いてありまして、はい、まあ、そごう慎二さんですね、
そうでしたね、
時の国鉄総裁ということ
で、
まあ、すごい雷親父で、
雷やったんですか、この人、
もうすごい雷親父でしたね。この人に叱られた課長補佐がなんかが、その次の日の朝かなんか亡くなってたと思うが、それが原因かどうか知りませんけど、そういう伝説、まあ、本当か嘘かわかりません、そういう話もあるぐらい、
話ね、
怖い人でしたね。まあ本人は春雷氏って春の雷のこと書いて春雷氏ということを配合にしててですね、まあ俺の雷は春の雷だから下に落ち死んでやみたいなことは豪語してたらしいですけど、まあまあでも叱り飛ばされた人はかなり多かったようですね。まあもう雷味として嫌われてて、まあそれが原因で新幹線開通までに追い落とされてしまったんじゃないかなという
話もあるんですか。
ありますけどね。まあまあまあ、そういう人が書いた変額がトンネルの上に書いてまして、まあまあ、このトンネルに見下ろされながら、まあ今日も列車は行ったり来たりしてると。
ですね。
何回かね、電車トンネルの中から出てきたり。
音がすごかったですね。
すごかったね。
ブーっていうのも腹に応える音がまずして、
はい、ボーッと音出るかもしれないですね、これ。この音です。
うん。しばらくこの音がするんやね。
はい。
まだ来まへんねん。
でね、トンネルの向こうから、ね、あ、来ました来ました。
おいた。
冷たい空気が、こっち側に出てくるんですよ。
ちょうどピストンの中でね、
そうそう、
入っていくみたいな感じで。
そういうことです。
うわー、いった。まあまあ、これは感動する人は感動するやろな。僕みたいに、そんな自分でてっちゃん思てへん人間でも、うわーっと思ったもんね。まあ、それと慰霊碑にまた感動してね、深々と頭下げさせてもらいました。
慰霊碑、慰霊碑ということで、出てきてます、トンネルのすぐ左脇にですね、階段がありまして、はい、その上に慰霊碑があります、はい、何の慰霊碑かと言いますと、北陸トンネル列車火災事故と、いうことで、して、昭和47年になります、
はい、
1972年ですけれども11月6日の未明ですね、
はい、
朝1時過ぎに、はい、北陸トンネルに入りました下りの急行列車北国という急行列車だったんですけど、はい、青森行きですね、
これ乗りました、
乗られましたが、はいはい、もう終点前乗ったらどんだけ時間かかんねんという急行列車でした、
ね、はい、これが楽しんで乗るんです、乗る人
は、はい、鉄さんはもう大好きな汽車だと思うんですけども、この急行北国号の食堂車からですね、日が出まして、
はい、
ちょうどトンネルの中入ってから気がついたんですね、乗務員が。で、当時の国鉄の規則では、
はい、
火事が起こったら、うん、すぐ列車を止めなさいということで規則になってたんですね。
そういう内規があったんですか。
そうなんです。はい。そういう内規がありまして、止まったのが、北陸トンネル通過からまあ入ってって、5300メートルの場所ということで、まあ14キロ弱のトンネルの中で、まあまあ真ん中とは言いませんけれども、
深いですね、
まあ、そうですね、まあまあ大体入って3分の1ぐらいのところで止まってしまったということになります。で、最初は汽車を切り離してですね、出荷している場所から離そうと、出荷している客車と大丈夫な客車を切り離そうとかいうことで乗務員の人たちが頑張ってはったんですけれども、運が悪いところのことにですね、途中で停電してしまったんですね。停電してしまって電気が止まってしまいました。まあ、これが、このちなみに、この区間は北陸トンネルができた 当時からも電化されてました。まあ、当然こんだけ長い飛んでるんですんで、ね、うん、まあ、逆に蒸気機関車とか通ったらまあえらいことになりますんで、まあ、またそれはそれでえらいことになりますんで、もう当時から電化されてました。で、電気機関車がこの急行列車も引っ張ってたんですけれども、停電してしまったということで、はい、電気が来なくなって、動けなくなりました。で、まあまあ、まあ、夜中1時過ぎとかやったらまあみんな寝てる時刻でもあったでしょうし
ですからね、
まあ、あの避難始めたのが多分午前2時前やったって言われてるんですけど、まあ、あのまあいろんな経路でまあ無事逃げ延びられた方は良かったんですけれども、まあまあそうでなくて結局煙巻かれて、その場トンネルの中で倒れられてしまった方も大勢おられました。で、トンネルで倒れられた方のうちですね、30人の方が結局この事故で、亡くなってしまいました、
はい、
で負傷者が、ちょっとこれもうろ覚えで資料がすぐ出てこないんですが、確か負傷者が714人とかということで、はい、700人を超える方がまあまあ、ね、まあ大なり小なり被害を被害に遭われたといいますかという形になります。ちなみに、引っ張ってた機関車に2人の乗務員の機関士の方ともう1人指導機関士の方乗られてたんですけど、
3人で、
2人乗ってた、指導機関士1人と機関士1人、2人が、まあ、まあ機関車に乗務してて、まあ、この人たちが一生懸命切り離しとか作業してたんですけど、
られたんですよね、
まあまあ停電してしまって、まあ、お客さんの避難誘導に努められたんですけれども、
はい、
1人の指導機関士の 方は亡くなってしまいました。で、もう一人の機関士の方も、トンネルの中で倒れられましたですね。で、この方はまあ運よくと言いますか、なんとか一命は取り留めておられます。
はい、
取り留められたんですけども、トンネルの中でお前止まってしまったが、こんだけ被害大きくなってしまったんじゃないかということで、訴訟になってしまいました。多分、罪名と言いますかは、罪名で積みてたらちょっと申し訳ないんですけども、まあ、業務上過失致死傷とか、まあ、そういったことで訴えられたんかなというふうに思うんですけれども、
はいはい、
訴えられました。訴えられましたんですけれども、先ほど申し上げた通り、火事が起きた時は止めろっていうのがこの当時の、ルールになってました。で、実はですね、この北陸トンネルの昭和47年の火事の前にですね、やっぱり同じように火事が発生したことがあるんですね、トンネルで。
はい、
で、火事が発生しまして、この時は大事に至らなかったんです。で、大事に至らなかったのはなぜかと言いますと、その時の機関士が機転を利かせましてですね、トンネル出てしまった方が安全やろということで、トンネルを出てから消火作業とかそういった作業に入ったんですね。ということもありまして、まあ、その時は亡くなった方とかなくてですね、よかった、よかったってなるはずやったんですけども、当時の国鉄は、ほら、お前、ルールやったらすぐ火事が起こったら止まれってなっとるやん。なんでお前そんな勝手に走ってったんやということでですね、この機関士の方が処分を受けてしまってるんですね。当時のこの。で、そういうこともあって、まあ、この北陸トンネルの時は、まあ、また正直言ってたらあれですね、もうそれは処分受けるの誰も嫌ですし、
内規やからね。
内も決まってしまってますんで、まあそういうこともあって、もう機関士の方とか、結局まあルールにのっとって作業に入ったんですけれども、結局こんな大惨事になってしまって、しかも一人の方は亡くなってしまって、まあその指導機関士だけでなくてお客さんも亡くなってしまうという大惨事になってしまったんですね。しかも残った機関士は、訴えられると、なんてむちゃくちゃな話やねんっていう感じなんですけれども、まあまあ不幸中の幸いと言いますか、結局この機関士に対しては無罪の判決が出てます。まあそれは当然ちゃ当然ですよね。ちゃんとルールにのっとってやったということもありますんで、まあただ国鉄もはっきり言ってこんなことやったらこんなルールいかんのちゃうかということで、さすがに反省はいたしましてですね。実際に汽車に火つけましてですね、どれぐらい走っても大丈夫かということを実験しまして、まあ、トンネル出るぐらいまでで大丈夫やろうという結論が出まして、結局は、まあ、トンネルの中とか、鉄橋の上とか危ないところで火が出たら、その時はちゃんと安全な場所行って止まったらええよということで、今はルールは変わってます。まあ、ですから、おそらく、まあ、こういったことはもう起こらないであろうと思いますし、まあ、起こらんことをもう祈るのみですね。まあはっきり言ってこういった試行錯誤は いろいろあって、まあ、亡くなった方は非常に気の毒ですけど、まあ、まあこういう試行錯誤があって、まあ、今の鉄道の安全とかルールとかが確立されていってるんやなということは、まあまあここ来ると いろいろと考えさせられてしまう場所ではありますね。
まあね、僕も自分が通ったとこでもあったし、はい、何回も通らせてもらったトンネルもあるし、当時の、まあ、歩道のね、はいはい、ことを言って一遍だけでもまあいやお参りしたいなと思ってたもんですからね、はいはい、ちょうどいい機会やった分で、ねはいはい、お参りしてもらいましたですけども、
はい、まあそういうのがまあまあこう入り口の北陸トンネルの通過型の入り口の脇にあるということで、はい、まあまあ誰でも行って拝める場所ですので、そうですね、まあ、もし機会があったら行っていただけたらなというふうに思いますね。
三重馬車の方にやっぱり冥福に乗りたいですよね。
そうですね、うんうん、まあ、こんな暗いトン、まあ、暗いトンネルの中で、まあ、大きな毒なことでしたね、うんうん、本当に、まあ、まあそんなことがあった上、まあ、今自分がお気楽にといいますか、
はい、
汽車旅を楽しめるんやなと思うと、まあ、本当にまあまあ頭が下がるといいますか、はい、拝まざるを得なかったといいますか、もう自然にやっぱり拝んでしまいます、
ね、はい、感銘受けましたね、はいはい、まあ、そういうことがあって、
はい、というところがありまして、ちょっとしんみりしました、
ね、はい、しんみりしました、
というところでしっかり拝ませていただいて、
はい、
まあ、まあせっかく場所もいいということで、ちょっと写真を撮ってから、まあ、途中で草刈りのおじさんたちとか入ってきてびっくりしましたけど
なんか怒られるんかなと思いましてね、
あの人らもね、だ何も言わんとね、そうそう、まあ、まあ、あの声もお互いに、まあ、こんにちはぐらいで挨拶で、はい、何のこともなく消えたんですけど、
はいはい、まあ、草刈りって実はトンネルの入り口上っからの草刈り芝刈りしてまして、
まあ、これだって電車通ってますやん普通に。
そうです、その真上で草刈りを
まあね、JR 関係の人で ね、はい、制服も着はった人で、はい、大きな鎌持って下落ちてくるとやっぱりね、架線に引っかかったりして、
もうあれですからね、
はい、うん、いや、はい、いい作業してありました、
は
い、
まあまあ、まあ、こういう人、まあ、鉄道の安全っていうのはこういう人たちのおかげもあるねんなと、まあ、そういう意味でもまあちょっと頭下がる思いと言いますか、ね、こういう地道な作業の上に安全って守られてるんやなっていうのはまたこれも思いましたね、まあ、いろいろと考えさせられる場所ではありまし た、
で
した、
ね、
はいはい、ということで、はい、拝みまして写真を撮りまして、
はい、
北陸線のでは急線跡に、
戻りましょう
かね、
はい、
はい、戻って、北側に向かっていきます、
はい、
先ほど、申し上げた通り、当面のうちは国道478号線に沿った形で、急線が敷かれてたと思います、
はい、
はい、北に向かっていきますと、はい、道路の正面にですね、
はい、
やっぱりちょっと古いレンガ積みの、トンネルが見えてきます。でちょっといい場所ないかなということで車を止めまして、またそっちの方にトコトコと歩いていきますと、まあこれも、近くで見るとこれまたますます、風格があって品のあるトンネルやなというのがあるんですけれども、これが、通夜から今城までの区間で、
はい、
存在してた、うん、古い旧線に、昔の路線に存在していた、うん、最初のトンネルということになります、
うん、
場所が敦賀市の鹿島貝というところ、鹿島は木片の鹿島ですね、
硬い
みたいな、硬いの鹿島の鹿島ですね、鹿島に曲線曲がるの、はい、曲がりで鹿島貝というところなんですけど、
なんかちょっと硬そうな名前 の、ね、あの地名なんですけど、
そこにありますのが、鹿島貝トンネルと、はい、いうことになります。敦賀駅から約 3.7km ぐらい北東にあるということで、ものの資料には書いてありますね。
はい、まあ、あの、はい、あ、ごめんなさい、地図見たらちょっと面白いんですけど、今僕らずっと国道476号線を、うん、あの走ってるわけなんですけど、はい、あのここでね、あの、まあ、普通今までの常識やったらね、あのトンネルがあって、うん、でしかもそのトンネルを通った方が道がまっすぐ行くんだったら、うん、もう国道とか、まあ、地方道でも何でもいいですけど、うん、そのトンネルを拡幅して、
あるいは潰すか、
拡張して、うん、でそこに、まあ、道を通すんですよ、車道を通すんですけど、うん、ここだけはね、国道476号線がその鹿島狩りトンネルを避けるような形で敷かれてるんですよ。
ちょっとまあ、方向によって違いますけど、右カーブを切って。
そうです。で、さらにね、はい、あの、田村文教授、その後にもう一個、はい、あの、トンネル出てきますよね。
はい。
この鹿島狩りトンネルの。これ何トンネルっていうのかな、これは。
それは嘘河内トンネルになります
ね。これ読みにくいんやね、
は
い、これ。
そうです。でね、そのね、嘘河内トンネルは、僕が今申し上げたような法則で、やっぱり、このまままっすぐ行って、トンネルを突っ切った方が国道というか476号線をまっすぐ行けるんでっていうことで、その嘘越しトンネルはちゃんと拡張して大きくして 今利用されてるんですよ ね。それがこの鹿島狩トンネルは、うん、なぜかトンネルをこう迂回するような形で、うんね、あの国道があの敷かれてると、
これ何やからね、
ということで、まあ、教授とちょっといろいろ収録前に話し してたんですが、うん、結局教授どういう結論に至ったんでしたっけ。
結局、まあ、あの迂回しても大した距離にはならんだろうという判断だと思います。まあ、本当に山がせり出しているところの末端の部分を、まあ、まあ最低限トンネルで掘ったという形でできたトンネルやと思いますんで、まあ、多少回っても多分トンネルをこれ広げるよりも金かからんやろうなという判断やったんかなと。
まあ、あの、まあ、逆の言い方ですれば、あの鉄道が、
はい、
鉄道はあえてこのカーブですらやめたいんですね。この直線に行きたいということ
をやったんですかね。そうですね。あの、まあ、ただでさえ、まあ、まあ線形といいますか線路の形は厳しいところでもあったんで、うん、まあ、勾配とかの都合もあったと思いますけれども、
まあ、あと川が近くにあって、ね、できるだけ川側に行きたくなかったとか、はいはい、あった。もうこれ、あの、皆さんぜひ地図見てほしいんですけど、結構これ面白いですよね。
まあ、結構この地図でね、拡大してみますとね、はいはい、いろんなことが発見できるっていうのは地図の面白みですよね、これ。おもろいです
ね。まあ、北陸道があって、うん、で、旧、あの、鹿島狩トンネルがあって、うん、で、その南に国道470号線が走ってる、
そのまた下に、
ま、川が、
うん、あるということだよね。
はい、ということで、この鹿島狩トンネルができたのが明治26年ということになるんですが、はい、明治26年という年代が出てきましたんで、はい、ちょっとすみません、脱線といいますかあれなんですけども、
はい、
ここで、通河から今城までの区間の、歴史だけ簡単に、はい、まずおさらいさせてもらいたいと思います。
お願いします。
通河といいますか通河港まで、北陸線、まあ、昔は名前なくて一時東海道線になってたというのはあるんですけども、
ね
え、うん、はい、まあ、まあ、もう便宜上北陸線にしますけれども、はい、通河までできましたが明治15年、
はい、
1882年ということになります。
はい、
まあ、そこから先も当然エッチだエッチだ、工事が進められましてですね、通河から先は福井までの区間が一気に開業してます。
はい、
開業しましたが1896年、
うん、
明治29年になりますんで、
はい、
通河までの区間ができてから14年後になります。
うんうん、
7月15日に、北陸線の通河から福井の間が開業しまして、はい、今からたどる、旧線の区間が開業したということになります。
はい、
で、もともとは、水津と水津とか今城とかですね、そういった駅しかなかったんですけれども、はい、まあまあ、あの、当然北陸線という大動脈の、区間になりますんで、うん、まあ、その後信号場であるとかですね、
はい、
駅であるとかが、徐々に付け加えられていきます。
はい、
で、さっきちらっと出てきた三山信号場なんかは昭和19年にできたと、まあまあ結構新しい信号場だったんですけどね、
うん、
まあまあそういった形で、徐々に、設備であるとか駅とかが増えていくんですけれども、なんせ、この区間は単線で、しかも、勾配が1000分の25ということで、これはどっかで聞いたことある、は
い、
柳瀬の方でも
かなりきつい、
はい、出てきたと思うんですけども、鉄道としては特に蒸気機関車としてはもうかなり急な勾配がもうあちこちに、介在してました。
難所ですね。
非常に難所中の難所でして、あの、まあ、それは機関車の方たちは苦労されたと思います。で、まあ、幸いこの区間ではあの柳瀬トンネルのとこみたいにまま亡くなるような
事故は
なかったようなんですけども、あ、まあ、とは言いながら、まあ、やっぱり急な勾配を
登
っての山越えだったんで、まあ、釜に石炭くべる機関助手さんなんかも非常に大変やったと思いますし、こう煙の辛さというのは変わりはなかったと思います。まあ、ただ、まあ、勾配登ってって、登っていきますんでですね、途中で通河湾、海をですね、小高い丘みたいなとこから見下ろすようなとこがあります。さっきちらっと言いました水津というとこですね、木の杉に三水の通過域、水津って思うんですけど、
僕らこの後ね、はい、そこらに行きますけどね、
ここが非常に景勝地として、うん、もう景色がいいところとしてもう全国的有名な場所でして、
ね、超有名でしたね。
はい、北陸線乗ったらもう水津のこの景色が はん、逃されへんと言いますか、もう絶対見ないと。
スイズ見て死ねというね。
死んだから。
死んだ、
はい、見ずに死ねない。
見ずに、そう死ね、死んだから。たまにこんな出せばいいですよ。
はい。というような継承期もありましてですね、はい、まあ、特にもう年配のファンの方は、あの中身は良かったなと、もういつまでももう、語り草にしていたようなところでもあるんですけども、はい、まあまあ、そういったいい景色はあったんですが、ただ、とはいうものの、やっぱり、根本的なところは、まあ、鉄道というのは景色を見るために通すものではありませんで、
う
ん、物運んで人運んでなんぼのもんやということがありまして、まあ、汽車って結構景色がいいところ走らずに、いいところ来かけたと思ったらトンネル入っちゃうねみたいなことを、またここで引き合いに出すとあれですけど、こう宮脇俊三さんなんかおっしゃってますけども、
はい、
まあ、そういったのもありましてですね、いつまでもこの区間をほっとかれへんよねっていうことになりました。で、この区間をなんとかしなあかんよねっていう中でですね、いろんな計画がありまして、この急線、まあ、便宜的に急線って言いますけども、急線の部分にもう一本線路をつけて単純に複線にしたらええんやんというような話もありましたし、あるいは一番乱暴な案と言いますか、乱暴な案としては今城からですね、これから行く今城から、この旅の一番最初に通った中野号ですね、木本のすぐ北側、ここまで通が通らんとトンネルで結んだらええやんみたいなものすごい案もあったみたいです。
どっかのリニアみたいな
ですね、
何十キロみたいなね。
まあそう、もう通が飛ばして線路結んじゃいみたいな、結んだらええやんみたいな話もあったんですけども、いや、やっぱり通が離されへんよねということもありまして、結局北陸トンネルを掘って、ちょっとでも距離を短くしようという難所を克服しようという今の案が採用されました。で、まあ、工事の末ですね、先ほど申し上げた通り昭和37年に、
はい、
開通したと、北陸トンネルが、できまして、
はい、
この区間の複線電化が完成したということになります、
はいはい、
昭和37年の6月10日ということになります。6
月10日ですか、はい、分かりました、
はい、さっきも申し上げましたが、この北陸トンネルは昭和47年に六甲トンネルができるまでは日本で一番長いトンネルでした、
うん、そうですか、
はい、
これ何工事あったでしょうね、う
ん、多分工事もしんどかったけど、有名なトンネルでしたよね。これは
地図で見るとここだけ綺麗にピンってまっすぐですからね、
うん、ですよね、ということなんです。ただトンネルの工事自体はもちろん難工事だったんですけども、うん、しまった、うん、そうですね、あの着工がですね昭和32年ということで、うんうん、昭和32年着工して
5年ですか、
昭和37年完成して、
うん、したことないよ、まあ、5年で距離から言うたら
もうすごい頑張って、う
ん、ま
あ、頑張ってあったんですけど、うん、13.87km ですからね、
うん、何個以上6個がきつかったかもしれない、
6個ありますし、でもう1個ちょっと、うん、僕はこのトンネル好きで、好きというか興味深くて仕方ないんですけども、北越急行の、うん、
そ
うか、鍋立山トンネルという前も出てきたかもしれないんですけども、
一回聞いたことありますね、
はい、このトンネルが 9116.5m ということで、あ、まあ、9キロちょっとですね、北陸線のトンネル5キロぐらい短いんですけれども、このトンネルがですね、1973年、昭和48年に着工したんですけれども、はい、まあ、ちょっと途中ですね、はい、国鉄の分割民営化とかで5年間ぐらい工事が中断してたことはあるんですけども、完成したのが1995年、平成7年、もう平成になってからですねに完成しました。まあ、あの単純に言うと22年間、まあ、工事中断期間の5年間のけても17年間10キロ弱トンネル掘るのにかかったということがあります。
いかに難航したかということ
です、ね、まあ、あの北越急行って、まあ、通貨の駅、通貨じゃない、すみません、新潟県の、はい、まあ、越後湯沢の近くの六日町ってところから、
はい、
直江津の近くに西潟ってとこまで結んでる線なんですけれども、はい、まあ、あの新潟県 の南側っていうのは、とってもなんか地形的にややこしいと言いますか、
ややこしいですか、走りましたもんね、わしらも、
あ、
名水で大変でした
ね、はい、崖崩れがあったりしてね、はい、行けんかったとこもありましたけど、
なんかすっごいなんか地形学的にもなんか非常にややこしいところ、断層あり、ね、断層ありの
ね、浅板あり、
浅板あり、それから泥火山とかということで、なんか日本ではその辺しかないんじゃないかというような、うん、ちょっと泥火山ってどんなんで泥が噴火するんかとか、うん、ちょっとイメージよくわかんないんですけども、それ、まあ、そういった非常にややこしい地形で、まあ、
技術者マグラですからね、
そうですね、うん、まあ、技術者によると ババロアにトンネルを掘ったみたいな感じというような例えをするような人もでしてですね、まあ、非常に地盤が安定してないところにトンネルを掘ったということもありまして、まあ、ちょっとそういう長い年月がかかってしまったと。
まあ、それに比べると、
まあまだマシだ、まあ、マシですね。それは楽だったとは言いません。マシな、マシはマシだったとは思います。
まあ、はい、僕らはあったにしてもね、はい、は
い、まあ、というところで、はい、まあ、タブジャブル教授 の、 あの鉄道談義はまだまだ、はい、終わらないんですが、
ちょっと中途半端、
はい、今週はこの辺りであ
の大戦の地獄で停止です、はい、停止した、
そういうことです、
停止した、はい、トンネルの中で停止して、
そうです、鹿島狩りトンネル入りかけたところで止まってしまって、
そうです、逃げましょう、
トンネル走って逃げなあかんのですから、
はい、このね鹿島狩りトンネルは入り口にレンガの積み方の解説機があったりとか、結構、まあ、名トンネルなんで、またあの次週以降も
そこからバックして、
はい、そうですね、はい、教授にご教授
入り口の手前にはバックしてから、は
い、願おうかなと思っても、はい、まあ、こっからねこの旧北陸線ですか、
面白く
あのトンネルが連続する場所が出てきたりね、あとはその鉄道の何ですか、あの何でしたっけ、なんとかバック、スイッチバックですか、スイッチバックに対してもちょっと僕らも疑問が出てきたりとか、
説明に対してね、
そういうことですね、うん、場所も、
それはちょっと早めに質問してください、また調べます
んで、 お願いします、はい、というわけであの皆さん いかがでしたでしょうか、
ね、
あの眠くなった方もいたかな、
いや
みんな眠いと思います、
いやいや、あの僕らがノート取ってましてね、はい、まあ、自分が体験したとこばっかりでしたね、僕子供の時とか青年時代に、
はい、
それだけに余計まあジンと来たり、うん、面白かった、スイズ良かったなと思ったりしながら、
そうですね、
聞き惚れました。
まあ、あのいずれ、いずれあの試験もございますので、皆様ノートを取りながら
試験はやめてくれよ、
次週以降も教授のお話聞いてほしいなと思います。それでは本日は、JOBBB が誇る鉄道博士タブチャブル教授でございました。また、あの次週以降もよろしくお願いします。
こちらこそお願いします。ありがとうございます。
この後は私、バンバ鉄平のレポートでございます。大阪グランフロント北館の1階で行われました YouTube ハッピーアワーをブラブラいたします。